つい2、3分前。
これで大丈夫かな？
聞こえてますかね？
多分
大丈夫。ない
という
。え、そうですね。
はい、ニコ生、あ、
聞こえてますか？ネットラジ聞こえてますか？
聞こえてたら。
聞こえたそうです。
ああ、よかったです。
ありがとうございます。あらさん、助かります。
では、続いて、31番、ドンさん。トーイックがリサイクル問題をやめたらラジオを再開する可能性はあるのでしょうか、R さんの学習相談のニコ生は今後どれくらいやってくれるのでしょうかという質問です。
僕のニコ生は基本的に毎日やっています。
はい、すごい毎日
毎日
や
ってるの。30分1000円だっけ、アマゾンのギフト。
違う、それはなんだっけ、そういう時間帯があるけど、時間帯は番組枠取れば100円で、延長はただ。
へ
ぇー。
リサイクル問題やめたらラジオ再開する可能性はあるんですかね。
うん。でも、やめないからリサイクル。
うん。
めてますね。リサイクルやめない、 ETS だから
ですね、
はい、
はい、続いて33番、イングリッシュラーナーさん。 TBR 今まで本当にありがとうございました。いつも楽しみに拝聴しておりました。今日書き込み少ないですね、マイナーでしたがパート2は難しかったです。私のレベルでは何が答えかわからない問題がちらほらありました。マイナーについて先生方のご感想をお願いいたしますということです。
じゃあ最初皆さんについて、皆さん一人ずつ聞きましょうか。神崎先生、マイナー
優しい、
全体的に、
うん、全体的に優しい。
特筆すべきパートとかなし？
なし。パート7で、はい、なんか契約の、インターネットの契約のはちょっと難しかったよ。
はい、
あとはみんな優しい。
あ、確かネットのやつ僕もあれブレーキかかりましたね、うん、ちょっと。ラブさんどうですか？
リスニングはパート1がちょっと悩むのはあったんですけど、それ以外はそんなに難しくなく、パート2も素直に、パート3、4は簡単だったなと思います。リーディングはちょっと悩む問題がありました。
はい、ありがとうございます。 HBK さんどうですか？
いや、私は難しかったかなと思いますね。パート2は比較的、まあ、かなという気もするんですけど、リスニングがちょっとややなんだったかなと思います。リーディングの方は僕は簡単かなと思いました。
はい、三河先生さん、はい、
みんなバラバラですね。僕パート2実はちょっと難しかったんですよ。パート2だから3問か4問ぐらい怪しい、まあ、怪しいといっても3択なんで、結構それでも正解選べてること多いんですけど、パート1もやっぱちょっとやや優しかったですかね。キューバの船のやつだけ。パート3、4は、そんなに難しくなかったです。普通と思います。うん、あとは、リーディングは全体的に、これ難しいってのはなかったような気はしますけど、レベル的にはなんか平常通りかな。最近の平常通りかなっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。はい、
続いて、
はい、
35番エンジニアさん。神崎先生、ハマーさん、お久しぶりです。数年前にお会いしたことのあるエンジニアです。1ヶ月に350時間近い仕事に追われ、一時期TOEICから離れていましたが、去年復帰し目標としていた990を達成しました。
おお、すごい。
もう一つの目標であった英検級も合格できました。
おお、
すごいな。満点達成まで続けられたのは、TOEICが中毒性の高いゲームであることと、TBR というトーイックを楽しむための最高の企画があったおかげです。これまで TBR に携わってきた先生方、ブロガーの皆さん、本当にありがとうございました。いつかまたお会いする機会があることを願っています。
はい、ありがとうございます。
はい、次、36番の KT さん。今回でラジオ放送が最後と伺い、大変残念に思います。今までありがとうございました。パート5の問題ですが、A famous architect Mr. なんとか to design the building なんとかで、選択肢が A was commissioning、 B が B commissioning、 C が will have commissioned、 D が has been commissioned の問題の解説をお願いいたします。
これは瞬殺で D ですね。コミッションっていうのは、権限を与えるっていう他動詞になるので、これ目的語がないんですね。なんでこのフェイマスアーティクトの誰々さんっていうのが 割り当てられるっていうことで、選択肢を見ると受け身になってる形が D しかないですから、この現在完了の受け身になってる、has been commissioned do が正解です。
時制は気にせずに、受け身、その対、受動態だってことを見抜けば、瞬殺。
はい。
ってことですね。
これ結局、対の問題ですね。
そうですよね。
対のテックで。一応でも、消去のポイントとして、パート5で未来完了が正解になる場合は、時間を表す言葉が必ずついているっていう。そういう消去のポイントはあるってあるけど、まあ、これコミッションっていう動詞の知識ですね。
これは見た瞬間解けるようになってほしいですね。
マイナーも出ました。
マイナー出ない。
マイナーないです。ないですね。
メジャーですね、今回。
こっちはないです。
はい。
能動3つで受動が1つで、もうそれだけでっていう感じもなくはないですね。
うん、そう
ですね。
では、はい、続いて。37、シングルマネージ3、4JIC に、パート5で、ダッティというターン、見たことが、見たことがない。
ないこれ、デュラブルじゃない。
デュラブルは、ありましたね。
全然他に選ぶようなことで、
ダッティなんかない。
ダッティはない。
多分、デュラブルだ。あれ
これって、デュラブルもありましたけど、はい、もう一個ティピカリーが正解なんです
か。あ、ティピカリー、ね。
ティピカリーのやつに、
これの D ですよね、確か。
多分そうです。
そうなんだ。
はい、そうです。
正解の選択肢。
正解は、
ね、
正解は、
テピカリです。
そう、
テピカリ。うん、はい。
まあ、通常ということですね。
ですね。はい。続いて、40番、イングリッシュランナーさん、素人質問ですが、パート7はメジャーマイナー共通ですか？
共通のもあるけど、共通じゃないやつの方が多い、
ね、うん。そうですね。
はい。うん、41番、ケイティさん。パート1の問題で2人の人が桟橋のようなところを渡っている写真の答えは分かりませんでした。
これ10番。
あ、これ10番だ。お分かりの方教えてください。またパート2で女性が This bank offers a beautiful scenery に対する応答で男性が You can park the car here は変でしょうか。初期法でこれしかなかったのですが。
これメジャーですよね。
メジャーですね。
メジャーの方。
メジャーの人。
メジャー。
パート1の、監督覚えてるんです
か、ね、?40 番でしか覚えてないけど。
どうですか
正解の。
正解の選択肢はちょっとこれ分からなかったんですけど。
あれさ、
なんてやつ？
あ、これ10番か。今回のメジャーの10番ですね。なんか
橋を渡り
切った。そうです。渡り切ったようなところ。
橋を渡る。
あれでしょ。ボディーオブウォーター。
は、あ、わかった。Some people are serving by the body of the water.
あ、そうそうそうそう。
そういうのが
あったんですね。あったのか。
あったあった。
はい。で、パート2で、で、この、わかる方いらっし
ゃ
います？
パート
2。ディスパンコファスってですね。
これ、
これメジャーですか？
良さそうな感じですけどね、いいんじゃないのこれ。
まあ、
確認します。
あ、いや、これ違ったと思ったな。
違いますか？キヨさん。
キヨさん、どうすか？
何いるんだか分かんない。
これではない。
でもなんか意味通じんじゃん。The bank offers a beautiful scenery, you can park a car here。なんか大丈夫
ですか？うん、まあここから見ればいいみたいな。
そうそうそうそう。これ
だけだ。メジャーに出てきてたな、これ。
うん、
なんかいい。
なんだったか覚えてます？
覚えてる。あ、
いいんじゃない？
メジャーにありました。
これじゃないのなんだ。
20番、
真ん中の中
辺。え、監督、これ合ってるんですか？
これ合ってる。
カーヒー合ってる。
そう。
おー。合ってるということです。
そうです。
はい。
はい。では42番、トムさん。176、180の料金を聞く問題は25ドル。マイナス初期登録料ですか、うん、今回だと LR、それぞれ
25ドルが月々、うん、
マンスリー、マンスリーペイなので。
そうですよね。
うん、
で、はい、初期登録料はプラスでかかる。
そうですね。
正解は25ドル。ってことですね。
はい。
はい、その続きで、今回だと LR それぞれ400には何問正解ぐらい必要ですか、先月は正解数ともに8割ほどで370から380でした。
もうちょっと多いんじゃないの？8割3分
3分4分ぐらい
3分4分
そうですね。
はい、ありがとうございます。で、 35番、巨人頑張れさん、フォーム1です。パート1の8番の答えは、サムピープルカーキャリングですかね、これ。キャリングバックスですか、それとも女性がベビーカーを運んでいる的な方ですか。どうですか、メジャー。
メジャー。キャリングバックス。
キャリングバックスですよね。うん、はい。続いて。長いな。ちょっと読み上げましょうか。46番、緑の駅さん、こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。 C2 マイナーです。パート7のアーティクルで回収された劇場での公演のような記事がありました。その中で俳優が演じる〇〇はどういう人というものがありました。〇〇の名前は確か A で始まる人だと思います。
アーサーロス。で、その人は
キャラクター、はい、アーサーだ。
登場人物の名前ですね、
うん、登場人物の名前、
はい。
またウィットロック恵子先生の放送を聞いたらレジストリング4が正解と言っていました。受験したフォームでも見た気がするのですが、トゥーレジスターにしたような気がしています。覚えている方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。
これなんかレジストリング4ですよね。
レジストリング4です。ちょっと迷おうとしたらレジスターっていうのが名詞であったからそれ迷うぐらいなんですけど、
前に何があります
か。前前置詞だ。
前置詞ですか。
うん、
プリエルってのが
あ
ります。
あ、プライヤー。
ああ、じゃあ、あった。
これ、レス比較ってやつですよね。
そうだ。はい、プライは2だから、2レジスタリング。後ろだから原型入れたくなっちゃうんだ。
そうですね。
前置詞だからね。
はい。
なので、これメジャーもマイナーも多分あった
んですかね。まあ、ちょっとなんです
かね。はい。では、続いて、47番のチングルマネチさん。4JIC2 パート7、シングルパッセージのトランブル氏がパソコンショップみたいなところで買い物する問題。トランブル氏について言えることは、ビジネス用の買い物をしたリファンドを要求しているのどちらでしょうか。
ビジネス用の買い物をした、なんかディスカウントがあったの、はい、5%
スモールビジネスの内容の買い方をしてるからディスカウントになってましたね、
うん、そうです。あんな割引初めて見ましたけど
あれでね、ちょっと思ったのは、ほら、なんか一個おかしいのがあったからさ、29ドル返すって言ってたじゃん。
ああ。
でもあれさ、29ドルってさ、ディスカウントする前の値段じゃん。で、5% 引いてるから、あれって本当は29ドルマイナス 5% なんだけど、
厳密に言うと。
厳密に言うと。だから、あれいいのかなって、すごい。もう帰っちゃうなと思って。
なるほど。
いいのかな、壊れてる。
サービス。なんたらカバーですよね。
はい。
そうです。あ、そうです、そうです。
ラップトップカバー。
ラップトップカバー。カバーが壊れてるっていうのがまたちょっと変な感じが。
うん、そうですね。
本体じゃなくて。
はい。
はい。
なんかリファンドといや、なんかパート4だったかな。
うん。
なんかパート4にもリファンドが、なんかテーブルかなんかが、なんか5つでよかったのに6つ届いてしまって1個ぶっ壊れててとか、
そうそうそう、うん、
あ、
なんか
2
で足りそうだからみたいな話してる。
そうそう、足りるから 1個はいいからお金返せとかいう壊れたやつをなんかそっちに送り返してくださいみたいな、
うん、ありましたね。
そんなのありましたね。パート3か、
うん、パート3
はい、
はい、
では続いて、48番モランさん、トイック受ける楽しみの半分くらいはラジオを聞くことでしたので終わってしまうのは残念です。今までありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パート5で選択肢に構図ありましたか。その問題で正解は何ですか。ちょっとメジャーかマイナーかわからないんですが、
メジャーマイナーない。
構図
はないですね。あのマイナー
あれかな。あれ
正解の選択肢ではないと思います。
リードとかですかね。違うかな。リーズが選択肢になるやつありましたよね。正解になるやつが
リーズフロム
ナ
ッ
ツラス
とか
って、うん、
それにの不正解ですかね。
でも構図どっかで
違うかな。
構図もうどっかで見たな、うん、
マイナーの101問目に構図があったような気がしますよ。
101問目
構図なんかでも僕も見たぞ。構図は
構図確かあれ構図って多動詞ですよね。
多動詞
でその後に目的語が続く形で何かを引き起こすっていう風な意味合いであったような気がしますけど、
正解ですか。
なんか、うん、ポーズなんか覚えてる
み
たいな気がするんだな。
だってこれ101問目ですよ。
101問目だっけ。
はい。
なんとかの原因になるみたいなのでコーズ選んだような
気がしますね。
じゃあマイナーで 正解だったかも。
正解とした可能性がある。
知れない。
正解かもしれないです。
はい。
はい。じゃあ続いて49番、巨人頑張れさん。フォーム1です。パート1の10の答えは動詞がストローリングですか？
はい。
さっきのやつですね。
バディオフウォーターのやつですかね。
ですよね。
うん。
はい。
ね、
50番、Q さん。今日初めて受験しました。パート3でマークミスをやってしまい、塗る場所が足りねえと焦って、それ以降切り替えられずギューッとなり、それ以降読みもできず、パート4全く覚えてません。結局リーディングも焦ってしまい、最後まで引きずってしまいました。ベテランの方々のそういう場合の対処方法を具体的に教えてください。 TBR はまだ2回しか聞いていない初心者ですが、さっちゃんにハマってたのでとても残念です。皆さんの記憶力は本当にすげえかったです。またどこかで聞きしたいです。ありがとうございました。だそうです。
はい、ありがとうございます、
はい、
塗り間違えたら、まあ、とりあえずさ、やっていくしかない。
まあ、そう
です ね。で、なんか塗り間違えてそこで消して塗ってんなら進んじゃうからさ、
う
ん、
そうそうそう、
リーディング、うん、とりあえずやって、こっからずれてるっていうのは覚えてて、で、リスニング終わってから消して書いていくのがいい。
そうですね。ずれたのも気づいたら、もうそこからは塗らずにちょんちょんってつけてって、
うん、
後でそうすればパッて消せるじゃないですか。
そうそうそう。
で、後でリカバーするのがいいんじゃないですかね、
うんうん、
はい、
でも後でリカバーしようとして、なんかガリガリ消したりとかしてたら、リーディング中にリスニングのところ開いちゃいけません
から
。
言われるかな。
まあ、あれ
でも問題回答用紙にやっ
とけばいいから
大丈夫ですよね、
うん、
はい。では続いて53番に行きましょうかね、
はい、
イングリッシュラーナーさん、 4JIC1 こんばんは、テストお疲れ様でした。パート5の初っ端から迷いました。選択肢忘れました。文章は入るから始まって、現在形か過去形か現在進行形かどれかを選ぶ問題でした。現在進行形にしました。あと、あ、なんとかサインに入れる問題も分かりませんでした。 Encouraging か Encouragement のどちらにしようか迷って後者にしました。大体自分が選んだものと逆が正解が多いので、前者のような気がしてきましたということです。
エンカレッジングサインだよね。
エンカレッジングサインですね、
うん、
で最初の問題は何だったかな。
で、イズトラベリング。
あ、そっか、イズトラベリング、うん、現在進行形で正解。
現在進行
形、はい、ありがとうございます。で、続いて54番、モナーさん。パート5でプライアー2の後の形を選ぶ問題が出ました。これは先ほどのやつですよね、
はい、
進行形、ING 形で
判断が正しい、ね、
正しいね。
そうですね、プライアー2は前置詞
なので、
はい、
前置詞動詞が動名詞の形になると、
うん、直して
そうですね、
はい、
うん、
では続いて55番、イングリッシュラーナーさん。デュアリングを間違えて選んでしまいましたが、ワイルなのでしょうか。早くスキニングしてしまってあまり全文見ていませんでした。確かデュアリングの後はリノベイティッドピリオドのような言葉だったような気がします。
デューリングでいいんじゃないの。マイナーデューリングあって、
は
い、
デューリングです ね、
うん、
ね、はい。56番、イングリッシュラーナーさん。 TBR が終わろうともトーイック学習に交代はない、前進あるのみ、うん、ということで質問です。 4JIC1 パート1のやつはさっき解説したやつですかね。これは桟橋のやつは、でパート5、アヘッド文の最後の余白に入れるやつありましたか。メジャーですけど。
メジャーですね。
あったかな。
ちょっと選択肢あったな。
でも選択肢あった。
あ、
ニアバイかなんか違う。
あ、ニアバイですかね。
ニアバイでした。
あ、ニアバイ
か。119番ぐらいのやつだった気がします。
ビルドファクニアバイ。トップがあるから近くに工場も作るみたいな。
そうですね。そんなんでしたね。はい。なんで答えはニアバイですかね。
はい、
はい、57番、イングリッシュランナーさんのマイナーです。3艇ぐらいボートが持ち上げられている問題は誰が正解でしょうか。これ選択肢、
ボートが持ち上げられてるみたいな感じ、
うん、みたいな。
そうですね、ボートが
レイズドバイ、ポストの上に
サムボートハッピンレイズド
オンザポスト
オンザポストかな。
それ系のやつですよね。
それ系のやつ、持ち上げられ、持ち上げられてる系のやつが
正解。これは難しかったな。
確か B ですね。
え、
B です。
B、
はい、
B、 なるほど。続いて58番 KT さん、メジャーです。パート5で これなんていうんですか、ワイデニングか、ワイデニングみたいな問題ありましたでしょうか。もうこれ迷ったんですけど、はい、どうですか。
ありました。
答えはワイデニングで、もうちょっと名詞があったと思うんですけど、
ありました。ウィズスとか、ウィズスとかあったんです。ワイデニングとか
で、こっちで答えです。これが正解で。
F から4連に
発揮した。ザ、ザ、ザブランクオブですよね。ザ、もう名詞入れるかなと思って、こんなの。もう一回間違えまして。なんでこれ、ね、なんでこれワイドに、
なんでこれワイドに、
理由は何ですか、理由。
え、2連から4連に拡張するっていう。
そうそう。
動詞の意味を入れないといけない。動詞の意味ないか。
成り立たないですね、これ。
ウィズスだと成り立たない。意味が成り立たないっていう。
うん、か拡張するっていう動詞的な表現入れないと。
動詞の ING 系。拡張することなんだ。
だから、あ、
公式問題集
ファイルの、ね、かなと思ったら選ぶがちっていう、ウィズスを選ぶ。
動詞の ING 系なんだけど、
これなんで後ろにオブを入れるんですか。
あ、これはね、名詞構文ってフォレストにもあるんだけど。
あー、あ、なるほど、
うん。
公式問題集5にもある
よね。ああ、ありません。公式問題集5に。
なるほど。
なんで
関心
の
図案と。目的語の間に。
名詞みたいな働きなん
だ。そうそうそう。
名詞扱いみたいな。瞬殺で間違えました。
うん、
順達で間違えた。後ろの方ほとんど読んでないな。
ごめん、ちょっと難しい、難しかったかもしれない。
難しかった。
悲しくなくオブでね、
決めつけちゃって。そう。普通名詞だよね。でも、動詞の ING 系がなんか名詞みたいな扱い。うん、扱い、うん。名詞の要素が強い同名詞みたいな。
うん、いやー、やられたね。
はい。
はい。
では続いて。再現していただいたのを飛ばして60番、フォーム2、一人の女性がもう一人の女性にネックレスをつけてあげようとしている写真の正解は分かりましたが、どんな選択肢だったか覚えてらっしゃいますか。だそうです。マイナーですよね。
間違いの選択肢、
正解の選択肢、
正解の選択肢はヘルピング、A shop assistant is helping customer with a necklace
ですか。
うん、
はい、
ヘルプはありましたね。ヘルピングとか。
じゃあそれが正解ということで、はい。61番、モランさん。空港で車椅子をしている人の写真、何が正解ですか。車椅子を掴んでいる、バッグを運んでいるみたいなのがありましたが、どちらですかと。で、これ正解がバッグを運んでいるという方でしたね。
車椅子の方は どこの表現がダメなんだったんでしょうね。
聞こえてるんですか。
車椅子は。なんでダメなの。
車椅子を掴んでいるっていう、そういう選択肢なんで間違いなんでしたっけ、
うん、
誰が答えたらいいんだっけ。
これ名詞なんですよ。
全然覚えてない
ですよね。
掴んで、持って、その掴んでこう持ち運んでいるみたいな、なんかそんな
ホールディングでしたっけ。
うん、押してるわけじゃなくて、
ああ、なるほど、
持ってはいないんで。
微妙な差でしたね。
なんでだろう。
じゃあ続いていいですかね。
キャリーかホールドかで迷っている人多いと思うんで、
ね、うん、
どう考えてもこの2択なのよ。
どっちかでしたね。
もう絶対2択なんだけど、すごいその、なんだろう、ホールディングの方に魅力を感じるのね、絵的に。
うん、
ちょっと後半段の問題だったしさ、単純な何人かの人がカバンを持ってますって囲んでますが、キャリーよりもすごくね、
なんかポールじゃなくてポールド、 FOLD じゃ
ない
。自分そっちに聞こえた、
ね、そっちにちょっと聞こえはしました。
F の、ね、フォールド、ね、H だったら合ってるんだけど、
うん、フォールディングですね。
それが F だったら確かに全然ダメだから、
うん、
でもだとするとすごい難しい問題ですわな。たまに出るね。
そう、
たまに出るよ。
なんか
多い。車椅子ってことはウィルチェアっていうのが出たんですか。
ウィルチェアって言ってましたっけ。
うん、明らかに、
うん、それがフォールディング、
折りたたむわけではない
のではないので、
フォールディングだったら完全罰だけど、確かに車椅子って折りたためるからね。
そうですね、
まあ折りたた
む、うん、
ちょっと中級泣かせですよ。
うん、
ね、
ちょっと難しめの問題が。
初級者の人はキャリーの方ですんなりと選んでいくかもしれないけど、
中途半端に知ってるからこれ臭いとか思っちゃうじゃない、ね、もうだよ
ね。なるほど、
あ、すいません、つながりました。
はい、じゃあ続いて、62番ディーンさん、今日は同名詞を使った上級レベルの問題が多かったですよね。
これはさっきの話
ですかね。
ワイドニング、
ワイドニング、はい、と続いて質問は、66番、イングリッシュラーナーさん、パート1、男性が野菜のようなものに手を出している写真を、ヒンセレクティングベジタブルのような設問が正解でよろしいでしょうか。これは正解で良いかな。プレゼンしている写真はビジティングザプレゼンテーションの答えでしょうか。プレゼンしている写真、
リスニング、
リスニングトゥザプレゼンテーション、
リスニングトゥザプレゼンテーションかな。
リスニングトゥって聞いてる側がなんかあれでしたね。焦点当た
ってましたね、
うんうん、
はい、
はい、でステージに椅子が並べてある写真の答えは、これはメジャーも、メジャー、マイナーもあったんでしたっけ。
マイナーはないと思いますね。
プ
ラットフォームに椅子が並んでいるっていうような内容だったと思うんですけど、メジャーの方ですかね。はい、で橋を写ってる写真の方は先ほど言った通りですね。で皿がたくさんある写真はサムディッシュアーセタップが正解ですか。どうですか。
うん、皿を表現している選択肢が正解です。で、でですか。
一番最後の方。ハッケタップのテーブル。
ですかね。皿を、うん、さらに言及しているもの。
You should help me set up on the table.
発音が良い。良いですね。
そんな感じです。
なんかセットアップ多いですね。セットアップというかセットか。マイナーもなんか、セットが動詞になるやつで正解が2つあったし、たまたまでしょうけど、 あんまりうまいセレクトじゃなかったですね今回。これ
はい、では続いていいでしょうか。
はい、
67番のイングリッシュダーナーさん、パート1のマイナー部分の問題ですが、プレゼンテーションの問題で D は何て言っていたか分かりますか。プレゼンテーションというと電子機器を使ってやっているものを想像してしまいまして、 D を間違えてなってしまいましたということなんですが、
これ合ってんじゃないですか。
D で合ってん
じゃないの。
共通の問題
です。 D とはリスニングトゥ
リスニングトゥ
ザプレゼンテーション
ですかね。
プレゼンテーション、
はい、では続いて69番のイングリッシュラーナーさん、緑です。
え、ああ緑
ね。パート5のパーチェスは単複どちらが正しいのでしょうか。
複数形じゃない。
複数です。
オールパーチェスイズ、
はい、そうですね。オールパーチェスイズですね。
はい、
はい、オールが
複数形です。続いてどれに行きましょうか。
あ、イーゼルってあった、
ね、あ、イーゼル
ありましたね。イーゼルあったあった。
あ、それが D だったのか。イーゼルが D だったのかもしれない。
プレゼンテーションのやつですか。
それが D だったのかな。
でも答えは Some people are listening to their present, his presentation ですかね。はい、
あ、そう、 A man is setting up easel みたいな。
はい、そうですよね。あの黒人の人が一人いて、女性二人の。
そうですね。
で、もうイーゼルはそこあるからセットアップしてる状態じゃないから、
そうです。
セッティングアップイーゼル間違い。
はい。これ普通にホワイトボード
に何か書いて、
イーゼル系なのかな。うん、ホワイトボードでしたね。
うん、え、なんかでも
イーゼルっぽいやつでしたっけ。
うん、イーゼル
っぽい形のホワイトボード。
うん
う
ん、なんかあのスクリーン、ホワイトボードっていうかスクリーンが。はい、あのプロジェクターを映すスクリーン、
ああそんな感じですね、
うん、
でもあんまり出てこないですよね。
初めて見ますよ。
はい、
はい、72番に行きましょうか。キュウリさん、 パート1後半、パート2がなんと感じましたが、パート3、4は普通。ただし、パート3やパート4で正解らしき単語の後に本当の正解が聞こえてくる問題が 1,2 問多かったような気がします。パート5は全体を読まないと判断に迷う問題が多かったものの、パート7はやや優しく、リーディング全体は優しめで、インターネットサービスの問題はリサイクルかなという感想を持ったのですが、どうでしょうか。難易度ですかね、メジャーかマイナーか、ちょっとわからないですが、
メジャーの方はどうだったんですか、難易度は。
メジャーの方をじゃあ聞いてみましょうかね。はい、監督メジャーどうでしたっけ。
メジャーはね、はい、リスニングが僕は、うん、例えばパート3方は僕は今まで受けた中で一番簡単だったと思っていて、うん、特に設問とかすごい素直な問題で、いわゆるこう細かい問題を解く問題は多分なかったんで、僕みたいな作業にしなくてもアドリブで全部僕は解けたと思います。でリーディングの方がパート7はすごく短くて早く終わったんですけど、多分こういう時は簡単なやつに間違ってるような気がしてるんで、
でも今回早く終わったって人多いですね、書き込みとか見て
ない分が短かったですからね。で迷うような問題がなかったんで、できてるような感じがするんだけど、実はこういう時は点が良くないと僕の遠いあのキャリアの中で予測をしているそんな感じです。
でもリスニングはそしたら手応えあったってことは、また全部正解ですよね。
まあ、パート2一番間違えてるぐらいだと思うんですけど、
はい、増田さんどうですか。今まで受けた
もの
から
今までといってもかなり、はい、離れてる
のがしいんですけど、ブランクがね
この間前回受けたのが去年の6月ですよね。
はい、
6月、その時は430点と430点で足し算すると860点になったわけですが、その時から考えるとリスニングは、3、4は優しめに感じました。1は変わらないですね。2は今途中まででこれ簡単かなと思ったんですけど、真ん中から後半で全く手が出ないような、もう分かんなかった、完全に分かんなかったっていうのが 2,3 問ありました。これが正直ところですね。ちょっと2の後半、中盤から後半でやられた感があるというところですね。で5、6、7は、まあ、5、6は、まあ、昔から好きなパートなんで、あまり変化を感じてませんけど、7は長文がちょっと少なめ、文字が少なめだったので、またこの 分量読まされるのかっていう、このめくった時の、あれがあんまりなかったですね。ダブルポステージもそんなに長いのがなくて、解きやすかったんじゃないかなと思いますので。
多分メジャーは100問いかないと満点取れないんじゃないですかね、リーディングは。ちょっと難しい語彙が全然パート5、6出てないから。
そうですよね。う
ん、そう思う。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、ポルポルさんどうですか。
僕はですね、取り立てるとパート5、6がちょっと難しめかなというふうに思いました。まあ、語彙を選んだり接続詞を選んだりする問題が多いので、ちょっと時間が読むのに時間がかかる分難しめかなというふうな印象を持ちました。でパート7は皆さんおっしゃってる通り文章量が少ないので優しいんですけれども、優しめなんですけれども、168から180ぐらいあたり、その中盤あたりがちょっと文章が多いものが多かったので、そこら辺をどうクリアできるかっていうところがポイントだったのかなと思います。
はい
はい、
ありがとうございます。キヨさん。
はい。リスニングはパート1、2は多分前回と同様ぐらい落としてないと思うんですけど、パート3、4は取り立てて優しいっていう感じはしませんでした。まあ普通ですね。パート5、6は前回に比べたら簡単、7は皆さん読ませる量は少ないとおっしゃってますけども、私は終わってみたらいつもと同じぐらい8分ぐらい頑張って終わったぐらいなので、それだけ読むのは少ないとは感じませんでした。ただ難易度的には7は悩む問題はなかったように思います。5、6はちょこっと語彙的には難しくないんですけど、微妙に悩む問題が3問ありました。
はい、ありがとうございます。 R さんまとめてください。
いや、まとめる
めちゃくちゃ
意見は無理。
意見は取れなかった。自分の意見を言うのか。
そうだね。そうだね。なるほど。そう、捕まえてる
から。ちなみに、アルさん、今日何分だったんですか、
アルさん。
それでね、ほら、だから、176から、176、180がリサイクルで、181から185もリサイクルなんですよ。で、これは、もう、考えないで答えが選べたんですよ。だから、32分か。
どっちが
解き終わったのが
30分。あ、いや、じゃないです。解き終わったのは2時17分。だから、これは、だからその途中がですね、山場176、180。が、もう、質問だけ見て答え覚えてたんだよ。だって、フェールトゥーテイクとかさ。
それにしても。
その頃って、なんか、初心者とやっとパート7、まだ入れないん
で。181。で、だから全体的に見ても、だから、先ほども言われていたように、やっぱ軽めだったと。で、なぜ軽くしたのかがよくわからない。じゃあね、パート3、4はそういえば、優しかったんですけど、パート4の最終ページで、オーストラリア人男性が読み上げたのは、ちょっときつかったんですよ。
ああ、きつかった。
でもね、結局ね、なんかね、設問自体は簡単だったんですよ。
うん。
あ、なんかこの読み上げで複雑なこと言われると絶対わかんねえって言いながら結局、簡単なことだったんですけど、言い換えもなくて。そういう箇所がありましたよね。で、先ほどもあったように、メジャーのリーディングは、もう、1ミスは495じゃないような気はしますね。
そう、皆さん。うん。いや、今回、パート5、6全部ありますけど、難しい語彙ないですよね、これ。
うん。
マイナーもなんか語彙で難しかったやつってなかったですよね。
そうですね。
そうですね。
ただ100、まあ、後半に後藤ですけれど、はい、リダンダントとか。
ああ、リダンダント
。はい。冗長なっていい意味ですけど、そういうちょっと難しいのありました。う
ん、はい、はい、
正解ね。
はい。
本文の中になんかアペンドとかって。
アペンド。
アペンドありましたね。
デートのところをね。アペンドする。
アペンド。ああ、珍しいとか思って。
うん。
ありましたね。
イヴォーク。EVOKE。
ありました。
ありましたね。インターナショナリーイヴォーク。
そうですよ。
それは難しい単語だと思う。
うん。
あと、初心者の方にはプレマイセスとか。
ああ。
まあ、難しいかなと思います
。あ、はいはい。
プレミセス。
プレミシーズ、あ、正解ではあります。
プレミシーズだったね。あ、それは、プレミシーズ。みたいな。
プレミシーズってありましたね。
うん。
うん。
はい。
なんか並列の関係になってて、プレミシーズ選ばせてい
ただきましたね。
はい。
では続いて、次に行きます。一応79番のキュウリさん、ピンクのメジャー、パート5の問題、最後に過去があり、ヘッドがあった問題というのはさっきのニアバイが正解ですかね。はい。で、続いて。83番のキュウリさん。パート7のシングルパッセージの最後の問題、ノットインディケイト問題が多く時間かかりました。1ヶ月の料金は25ドルで正解ですね。
はい。正解。
はい。85番のディーンさん、1がメジャーですか？今回はメジャーと言っているのが1番ですよね。
はい。
はい。86番、イングリッシュランナーのさんのマイナーリフレッジブルみたいな単語って、製氷できるという意味ですか？辞書にも出てこないんですが、ということはアイス、コールドウォーター、ホットウォーターの3機能のやつ、表の一番上が正解ですか？マイナーですかね。
うん、3機能のやつは家庭用ですし、これじゃないんですよね。
そうですね、12リッターの時点で間違いですね。
はい。一番下が正解ですね。
そうです。
下が正解。
はい。
はい。では続いて。 89番に行きましょうかね。イングリッシュランナーさん、2013年の目標はトイック800点台と意気込んでいたら、去年12月でクリアしてしまいました。まだ本気出して1ヶ月経ってないぞ。で、このラジオで秒速回答法の存在を知ったおかげです。ありがとうございました。3月に900突破を目指したいです。方法としては、15文字を3回チャレンジ法をやろうと思っています。間違いノートで潰しながら課題はスピードで、読み直し和訳のしすぎが原因です。リーディングの長文を音読しまくろうと思います。スピードを上げるのに良い方法があったら教えてください。あと、アルクの900点突破20日間特訓プログラムというものがありますが、どんな評価なのか教えてください。あと、とありますが、まあここまでで、まずはリーディングのスピードを上げるのに良い方法があったら教えてくださいということですが、
早く解く。
これだから、これもう毎回のように、未完成人さんと僕が言っている5、6の変に完成です。
これ一番手っ取り早いですね。僕なんか昨日人に頼まれて、ちょっとツイッターで大昔のなんかその塗り絵をなくすためにっていうのをなんか掘り出してきて、なんか昨日つぶやいといたんですけど、なんかその一番目に書いてたのが、やっぱパート5、6の時短を測るっていうのが最初に書いてましたね。やっぱり一番手っ取り早いところから始めるのがいいかなと。5問ぐらいの塗り絵ならこれが一番手っ取り早いですよね、アルさん。
あ、そうそうそう、そっちが実現可能性、多くの人に。
まずファイブ、シックスの時間を短縮しましょうということで。
そうそうそう、そう、はい、それをまずは試みるべきだと。
まあ、求められてるのは早く読むことじゃなくて早く解くことなので、どんだけなんか早くだけど正確に読めるかっていうところを結局求められますからね。なんか乱暴に早く読むのはほとんどトイックでは意味がないです。
でパート7のリーディングのスピードを上げるには正確に読む、
正確に読むっていうのはとっても大切だと思いますよ。やっぱり正確に読んで、なんか早く読んで繰り返しなんか身のこう読み返し読み返しよりは、一回だけなんか正確に読んで読み返さない方が絶対早いですからね。いくらゆっくりでも。
それってどうやって訓練するんですか？
そうだな、実現するためには、僕はよく、なんだ、まあ問題演習の時から、まあ僕の場合は説問を先に読むんで、いかに説問を頭に残しながら読むかっていうことを一つすごく気をつけてますね。まあ先に、例えば問題タイプによってね、アプローチ変えるのも全然ありだと思うんですよ。例えば、アーティクルなんかだったら先に本文読んだ方がおそらく分かりやすいんですよね。先説問読んでもちょっとつながりがなかなか分かりづらい部分があったりするので、僕は結構なんかその文章のタイプによって読み方をいろいろ細かく変えたりとかしてますよ。で、ちなみにだけど、まあいいか。皆さんと どんな読み方っていうのをされてるんですかね。
皆
さん
人数多すぎて、そうそう、皆さん結構人数が誰が答えていいのかも分からない
。誰のことが知りたいか、三河誠実さんが示しちゃう。
あ、そう、確かに。
あ、一応昨日僕つぶやいた内容だけちょっとざっと言わせてもらっていいです？
はい、
塗り絵を減らすためにっていうの、まずはパート5、6にかけてる時間を見直すっていう、これが5問程度なら一番効果的な可能性ありますよっていう、取り組みやすいところから改善しましょう。で、2番目が返り読みを減らす。で、これ実践するためには日頃の演習から、まあ、説問や本文の内容を記憶に残す訓練を行いましょう。僕の原点は要はパート3とか読んでみんな先読みして頭に残すわけでしょう。あれがなんかパート7でできない通りがないっていう、そこが原点だったんですよ。で、僕は今少なくとも訓練の成果でできるようになってます。と、三つ目がアーカイブの充実。演習を行って、まあ、問題といった経験の記憶を留めていくこと。溜めていくことですね。 で典型的な設問を例えば目的であったりそういうのはもう自然に本文読んだ時目が行くようにいつものっていう4文字で置き換えてしまう。でね、4番目が、コーチトレーニング。まあ、リーディングの難化に伴って、じゃあ日本の模試とかで対応できないなら、なんか韓国とかのものを取り寄せるとか、韓国由来のものを使用するとか。でもこれ最近出る模試が出たりとか、究極の模試が出たりとかで、すごくいい模試が日本のものでも出てますしね、そういうのを利用するといいんじゃないでしょうか。それと5番目が荒く早く飛ぶっていう、まあ、速度と精度がトレードオフの関係なんで、両方がある程度のところで両立可能なそのオプティマルポイントっていうのを自分で把握しておくと。で6番目がオートマティシティの強化。オートマティシティっていうのは自動化のこと。要は設問選択肢本文読むうちに、まあ、自動的に大事なところに 目とかその意識が向くように訓練しましょうっていうことですね。以上です。すいません、長かったです。
はい、ありがとうございます。
はい、次いきます。
はい、
はい、続いて、91番のディテインさん。毎回テスト後に楽しみにしていたのに本日で終了とのことで残念です。前回の12月のテストでは810点、リスニングが445、リーディングが365で、最高記録が875、リスニングが465、リーディングが410のものです。今までの受験回数は9回です。リスニングは毎回安定して得点できているのにパート7が苦手で、リーディングが毎回苦戦しております。目標は900オーバーです。パート5、6はセオリー通り20分以内で解くようにしています。今日のテストはマイナーフォームで超簡単だったので、ミスをしないように丁寧に読んでいたら結局最後まで解ききれず、最後の5問を残してしまいました。今までスキャニングとかスキミングとかの練習もしてみましたが、正答率がかなり下がって、パート7のスコアを上げるためにどのような勉強練習をすればいいですか。皆さんのおすすめのパート7の勉強法を教えてください、だそうですが、どなたにお答えていただきますか。
そういう時は、まあ、
パート7ですよね。他、まあ、さっきの話ちょっと関係するんですけど、あのパート7の素材を精読をしましょうというのはちょっと大事にしているところです。精読がそれこそさっきの自動化という言葉が使えると思うんですけど、あの文構造を取ったりすることが自動的にできているようになれば、行くようになれば自動的に早く読めるようになっていくと思っているので、あのできるだけどんな文も精読する、しっかり文構造を取るということをしています。
まあ、精読っていうと多分具体的なものをもうちょっと説明した方がいいと思ってるんですけど、まあ、多分学習者ってあまりその専門的な知識がないと思うので、一番手っ取り早いのはまあ問題を解く。で、問題を解く中で、なんでこれが正解なのか、なんでこれが不正解なのかっていうのを自分でちゃんと納得ができるように、解説と照らし合わせて、読み進めるっていう作業を、それをできるだけたくさんやる。そういった作業をしていけば自然と上がると思います。
なるほど、ありがとうございます。では続いて、92番、これちょっと拾った方がいいかな、メロン星人さん、前治さん、みかん星人さん、噂で聞いたんですが、愛媛の統一会場では蛇口をひねるとポンジュースが出てくると聞いたんですが本当ですか。ちなみに愛媛では TOEIC を受験する人はどのくらいいるのでしょうか。ここまでご存知ですか、みかん星人さん。
これ本当です。
え、
嘘です。蛇口をひねったらポンジュースが出るっていうのは、あれ、松山空港で、まあ、そういう企画があって、まあ、ちゃんと、まあ、ひねったらポンジュースが出る蛇口ってのがあります、ありました。今もあるのかな、ちょっとわかんないですけど。で、トイックを受験する人はね、ちょっとどれぐらいいるかわかんないけど、今日はそんなには多くなかったですね。何百人単位でした。 ックになんか松山今日成人式と被ってた感じがあったんですよね。だからちょっと少なかったかな、いつもより。
もう今回より少なめな感じがしましたけど、受験会場では。他の会場どうですか。
愛知もちょこちょこ机は空いてましたね。
ハルさん、宮崎は。
宮崎会場は使用教室数はいつもと同じ。
うん、
だから変わらない。
変わらなくて。
うん。
ありがとうございます。そうですかね。すみません、次に行きます。96番、はい、NN さん。ここ半年800点から855点くらいの点数で伸び悩んでいます。特にパート1と2の得点がいまいちです。パート1と2でいい対策ありますか？ということですが、どうですか？
一番直接的なのはパート1、2特急やるとかっていうのはもう直球ですけどね。
うん。
うん、あとはもうパート2はよく僕おすすめしてるのは出まくりリスニングですね。
うん。で、ほら、より完璧を期す場合は、極めろの、
パターン、うん、そうそう、
パターン大前進。
そう、550例文あるという、極めろのリスニング。
もう俺余裕で挫折したけ
ど。若政さんが挫折するっていうことはどういうこと
なの。あれの使い方としては、
あんまりリスニングはその一生懸命じゃないから、もともと。
うん、極めろのリスニングね、使えるのは、こう言っちゃ悪いけど、パート2のとこだけです。
厳しい。
なんか、ひどい言い方ですけど、いや、でもほんと使えるのはあそこだけ。あと、残りの部分はね、解きまくれの方で演習した方が絶対いいから、
うん、
なんかパート2の例文だけなんか繰り返して聞いて、もう、苦手な人はね、日本語で読んだって構わないと思うんですよ。そういう応答があり得るんだっていう事実を知ることがトイックでは結構聞いてくること多いから、
うんうんうん、
使えるもんは日本語でも、英語でも、全部何でも使ったらいいんですよ。質問聞いて、なんか長い英文だと僕未だに結構日本語で意識して待ち構えたりしますよ、パート2とか。
うんうんうん、
特になんか、なんとか、おわ、なんとかっていう選択疑問文なんかのすごい長いやつだったら、なんか短い日本語に変えて、なんか待ち構えたりしますよ。う
ん、日本語でも英語でも、そこに論理という合理性を求めれば正解になるっていうのが、頭の中で分かれば選べると思うんですね。だからそのトレーニングを日本語でやるか英語でやるか、そのどっちがフィットするかを選べばいいと思います。
ありがとうございます。
はい、
では続いて97番のイングリッシュラーナーさん。メジャーですパート5でトライジニアリーカッコトゥー何々という問題があって、最初オールを選んで最後の見直しでエブリスティングに直しちゃいました。終わってからオールにしておけばよかったと後悔。ニアリーは副詞なので同じ副詞のオールを修飾してニアリーオールとするのが文法的には正しいんでしょうけれど、ネットで検索するとニアリーエブリスティングという使われ方もされているし、正しい意味の副詞オールモストもオールモストエブリスティングという形で使われていると。このように副詞か代名詞を修飾することもあるのであれば、ニアリーエブリスティングでも間違いではない気がということですが、
エブリスティングは答えは
監督は
エブリスティング。
俺もエブリスティング。
浅政さんもエブリスティングですか。
いや、これエブリスティングですよ。
うん、エブリスティング。
千本ノックに出てくるよね。
千本ノック
エブリスティングフローム何とかかなとかって
ある。
ありますね。
それメジャー出たんですか。
と俺は思ってる。じゃないですか、これ。
でも、
違う、ちょっと。違うんだけど、私もエブリシングしたっていうだけで。
私もエブリシング。
あれ、今質問何番です
か。97番です。文法的にどうか
って。
文脈、文脈どういうやつなんですかね。
どんなでしたっけ、文脈。
ちゃんと読んでないかな。
R さん覚えてますか。
いや、ほとんど何でもする。何のためだったかな。ほとんど何でもする。
こっちはエブリシングが、はい、みんなエブリシングですかね。
何でもするなんですよね、やっぱ。
間違いの選択肢にオールがあったんですよ。
オールありました。オールもストもかな。
ニアリーエブリシングでね、すごいいっぱい使われてる。4… 4…
でもね、このニアリーエブリシングって確か目的語かなんかじゃないかという。
だった気がしますね。
うん、だから、オールモスト、あ、じゃないや。ニアリーオールはないよ。
あ、目的語が必要だから、ってことですか。
目的語のありそうなもののような気。ね。
うん、
うん、
ちょっと文を覚えてない。
まあ、正解がエブリシングであろうという感じですかね。
エブリシングだと思いますけどね。
はい、
うん、これだけ意見一致したらまず外れたことないですね。こんなに意見一致して
ですよ、ね、ですかね。
出演者がことごとく間違ったとかいうとき
もじゃあ同感と思うん
だよ。そう愛のでね、過去にも。
はい、はい、では続いて99番、ゴールドシップさん、4JIC2 のマイナーです。パート3、職業を問う問題で、ジェオロジストとアンアートドーナーという職業が、リスニング選択肢でありましたが、どんな職業なんでしょうか。またパート3。
フォトグラファーじゃない。
正解はフォトグラファーです。
正解はフォトグラファー。
正解の選択肢は、確かにこれはあります。ジェオロジストはジオロジーを専門にしてる。
地質学者。
ジオロジーは地学。地質学とかそういうのやってる学者さんで、はい、ドナーはあのドネイトする人だ、
まあ、アート作品を寄付する人ね、うん、
はい。で、次の質問ですね。またパート6で Take the number of attendance attendees の正解は attendees でいいんでしょうか。
いいです。
はい、
はい、うん、いいです。
OK です。
いいですね。
はい、
ナンバーオブアテンダンスっていうのもなくはないんですけど、それ出席回数とかにならんですかね。
うん、ああ、なるほど。ここは出席者数という意味で、
うん、そうですね、
ナンバーオブアテンダンス。
そうですね。
はい。続いて、100番、ドンさん、リスニング445点、リーディング440点なんですが、リスニング満点まで何が必要ですか。全体的なリスニング量ですか。パート1、2より3、4で失点しやすいです。
全体的なリスニング量です。
全体的なリスニング量
です。正解
ということです。はい、
うん、
続いて102番、ラビットさん、おじむさん頑張ってください。
頑張ります。
僕も来たかった。パート7でクレジットカードの問題がありましたね。彼はニューカスタマーなのか、リクエステッドリプレイスメントクレジットカードなのか悩みました。ニューなんちゃらクレジットカードを送ったと本部にあったので、おそらくオールドカードを持っているんだと思って後者を選びました。パート7ではこれが一番悩みました。
これメジャーですか？
マイナーないね。
マイナー
です
。
マイナーないです。でもクレジットカードを選ぶのは
クレジットが不正解ですね。
そう。不正解、そう、なんかさ、コンサルティング会社かなんか。
あ、そうそう。
はい。
それかマイナーですか。
あ、それメジャーもありました。
メジャーもありますよ。あ、それメジャーもあった。
もう見た気がする。
じゃあこの質問に対しては。
クレジットカードが答える。
そうそう。
ノット問題だから、ノット問題の答え。これはまた別にしそうです。
この問題は。
この問題
は
また違うのね。
違う問題なんですが。僕は覚えてないんですが、覚えてらっしゃる方、メジャーの方で。
覚えてる、
俺。あ、じゃあ、監督。
はい、監督。
僕はね、多分、ニューカスタマーにしたんじゃない？
ニューカスタマーだと思いますよ。
うん、
ウェルカムトゥー、なんちゃらか
っ、あ、思い出した。ニューカスタマーだよね。
ニューカスタマーですね。
そうそうそう。
うん、
1文目に、ウェルカムトゥー、なんとか、なんとかと。
初めて顧客になったことがそこで、ね、明らかだからさ。
はい、
でこの書類の中に含まれているものが何ですかっていう。
あ、そうそうそうそう。
で、僕は最初クレジットカードで書いちゃったんだけど、よく見ると、うん、そのなんかベネフィットポイントのサービス内容がディスクライブしてあるんで、
そうそうそうそう、
っていうやつでしたね。
それ
がありましたね。見直しの時にそれだけ直して、
そうです。
うん、言われた。
別便でカードを送ります。
セパレーティッドメイリングとかって書いてある。
セパレートメイリング。うん、
あれそれ選択質問なんでしたっけ？
今お話ししたのは何が同封されてるか。
うん、
このメールに同封されてるものは何かって書いて
ある。あ、そういうこと
ですね。はい。
うん、
でそれが 何でしたっけ、選択肢なんだっけ、
あのディスクリプション、ディスクリプションオブアプログラム、
あ、そうですね、
そうそう、
それが正解、はい、
そうです、
ありがとうございます。
あ、すいません、あの、あ、ちょっとさっき前の問題の補足で、あの、はい、ニアリーの問題なんですけど、
はい、97番ですね、
ちょっと調べたんですけど、ニアリーオールにすると、あの形容詞的な用法で十中八九大概のって、その後に名詞の複数形かニアリーオールオブなんとかって表現じゃないと成立しないので、あの目的語になりうるエブリシングじゃないとやっぱりダメですね、うん、
なるほど、
はい、ありがとうございます。
では続いて、104番、ハトバスさん、フォーム確認忘れましたが、問題用紙のテープが水色でした。パート5で Mr.X キーノスピーチ will be なんとか by a reception という問題で、どの回答もしっくりこない気がして、まあ、悩みました。選択肢の D がフォローだったと思います。違うのを選んだのですが、選択肢を忘れてしまいました。よろしくお願いします、ということですが、これはメジャーかマイナーか。
メジャーで見たような気がするな。
フォ
ローイングを選んだものはあったのですが、
フォローってザワークショ
ップ、そう、何もありましたね、
マイナーですね、
フォローイングなら、
この元々の文は合ってますか、マイナーにありました、スピーチビルピーみたいな、
フォローでだっけ、
あれフォローで、じゃあバイ
アでも、これあれ語形の問題、マイナーは語形の問題だから、フォローでアクワイアーでディテールみたいなが
マイナー、
マイナー、そう、
はい、
フォローとバイアレセプション、
アクワイアレセプションありました。
でこれは正解が、
フォローで、
マイナーなら正解、うん、
マイナーならフォローとか正解、
メジャーはフォローイング、
メジャーはちょっと形が違うのですが、フォローイングを選ぶものが
電池のフォローイング
ありました、
バイアレセプションだからって、これ、はい、初めレセプショニストだ、
うん、レセプションに続いてって感じなので、多分
でフォロードで合ってますね、
うん、フォロードで合ってますね、
はい、はい、ありがとうございます。続いて、ちょっと長いですか、105番のイングリッシュラーナさん、ここで質問させてください。私は今年の4月から働く予定の大学4年生です。実は今回のシングル、ん、今回の SP ってなんでしょうね、今回で受験をやめようと思っていましたが、リスニングの出来が悪かったため、もう一度2月初旬にある学校である IP を受験しようと思っています。トータルスコアは955、リスニング495、リーディングは460、IP テストですね、もう二度と TOEIC の点数を更新できないため、次の IP で絶対に970以上を取ってやります。リスニングは満点で問題ないのですが、リーディングは去年からほとんど変わっていません。最高は1年前以上に受けたリーディングの465点です、おそらく今回の、これ公開テストってことなんですか、うん、
SP は公開テストのことですね、
ですね、
かなり専門的な用語です、
僕初めて聞きましたけど
何の略
ですか、
いや、わかんないですIP はインスティテューショナルプログラムですけど、 SP は僕もなんか公開テストっていう知識はあるけど、何の略かまではわかんないです、ごめんなさい、
まあ、公開テストの方で470-80はいけるとは思いますが、どうすればコンスタントにリーディング470以上を出すことができますか。リーディング470後半の人は時間が10分ほど余るとよく聞きますが、僕の場合はいつもギリギリです。今回の公開テストも2分しか余りませんでした。ご教授よろしくお願いいたします、ということですが、どうですか、
どっちで落としてんだろうね、56で落としてるか7で落としてるかによっても違うけど、
うん、そこは書いてないですかね。
でも今回の SP でいけるならいけてるんじゃないですか。
そうですね、いけてれば問題ないということで、
まあ、うん、コンスタントにって書いてました
から、ね、あ、コンスタントに、そうですね、
でももう受けれなくなるというか、激務のため勉強できないでしょう、コンスタントにっていう、
まあ、よくはちゃんと自慢にしてる、
確かに、
うん、コンスタントにって言っても今後更新できないなら、
まあ、これ
470-80を常に取り続けたいんであれば、やっぱりリーディングだけでも1日その1セット分の模試を 解ききれるぐらいは必要だと思いますけどね。
まあ、トイックじゃなかってもなんか、そういう英語使える仕事で英文読めるとか、そういう環境ならいいんですよね。
数字が数字とか。
はい。ありがとうございます。と、ラジオ聞こえなくなったというのがしばらくありますが、大丈夫ですかね、僕は。
うん、6時半ぐらい。
さっきのやつですよね。はい。では、続いて、68番、うんこヘビさん。大変お世話になりました。この番組が終わってしまうなんて残念で仕方がありません。さて、今日は愛知県の名古屋国際中学会場でした。40ICJIC の2のマイナーです。1人1つ机でしたので、隣の人の振動を気にせず受験できたのが良かったです。しかし、リスニング中に試験監督員がうろうろするのが気になって、私の集中がステアされましたと。パート5で、アテンディーとアテンダンスで迷って、固まってしまいました。アテンディーを選びましたが、どちらが正解でしたか。それとインコンシステントの後悩んでディバースを選びましたが、正しかったでしょうか。
これ、ダイバースで合ってるんじゃない。
うん、ダイバースで合ってます。
ダイバース正解。
はい、合ってます。
アテンディーアテンダンスのやつは
アテンディーズですね。
アテンディーズが
ディーズ
ですよね。はい、
そうです。
端子なしでナンバーオブアテンディーズだったですね。
はい
はい
はい。
続いて、127番ゴールドシップさん。先ほどのレフトオーバーフードの問題の答えは Uncomfortable Solution There が正解とおっしゃっていましたが、 There を選ぶ問題の答えを Otherwise にしてしまったのですが、なぜ There が正解になるのか教えていただけたら幸いです。
これは文脈参照型の問題で、前の文章を受けて、で、その後に it なんとか rich fertilizer っていう表現があるんですね。で、前の文章があって、で、そこで、待機肥料にされるよっていうような表現の、そこでっていう表現が、この文脈には当てはまるので、there が入ります。
で、その there it is っていう文章なんですけど、その it っていうのは全文にある waste かなんかの言い換えなんですよね。で、その waste がそこで処理されますよっていう風な形ですね。
はい
はい
はい。
ありがとうございます。では続いて、133番、diagnosis tool diagnostic tool のどちらかを問う問題がありました。正解は diagnosticツールですが、実は IT の世界ではどちらもよく見かける表現です。ダイアグノスティックツールを Google で検索すると78万件のヒットがあります。もちろんダイアグノーシスツールにはもっと多いヒットがありますが、そういえばこの問題何かの問題集にも載っていますね。
千本ノックファイル。
千本ノックファイル、
そうです。
これ確かダイアグノースドとかっていうもう選択肢なかったですね。結構なんかややこしいというか難しめな問題かなと思いましたけど、
正解は形容詞のダイナミスティックで、はい、
そうですね、
いうことですね。
その前に就職してるのも形容詞だったですからね。
形容詞が並んでますね。
うん、
そうそう、形容詞形容詞、
うん、形容詞形容詞、ダイナミスティックツールで多分一つの言葉、
うんうん、
ってことですね。
これ5でしたっけ出てるの。
5?
うん、今日5ですね。
はい。
はい。
続いて、136番はいいですかね。136番のケイティさんのやつは、これが答えで良いですか。
はい。
ですね。
ストローは、あじゃない。
ん、
は、現在形なんで、あだって。
Some people are strolling by the body of water.ね。137番イングリッシュランナーさん 4JIC の1でパート2でクエスチョンが Do you drive company's car? で A が7パッセンジャー。
あ、これはね、出張の時だけよ、
うん、そう
これは間違いですよね。
間違いです。
出張の時だけよっていうような
みたいなことを言ったのがそう。
はい、
ビジネストリップの時だけとか言った。あ、 Only on a business trip。
あ、
そうです。うん、
なんで Do you drive company car only on business trips?
そうそうそう、なかなかね 言い出せがあってよかったと思ってい
い問題だったということです
ごいね、覚えてないんだけど覚えてないけどいい問題だね今
はい、続いて139番に行きましょう。イングリッシュランナーさん、パート7で新しいアクティビティが行われるのはいつかというの問題がありましたが何日ですか。
8月10日、
はい、
マイナー
8月です。
マイナーです。
両文書参照型問題、
ハッキングですね、は
い、そうですね、一般人も利用できるようになったってやつですね。
あ、この問題で、うん、なんかこの文書の2つ目の文が、はい、どこに最も載ってる可能性が高いとかってのあれ、
何なんでしょうね。新聞のどこのコーナーに載るかみ
たいな。アート&レジャー、
はい、レジャーですよね。
そうですね、
レ
ジャー。
ちょっとなんかその記事の最後の方にビジネスと絡んだような話もあったんで、まあでももう一つの選択肢はビジネス&ファイナンスっていうのがあったんですけど、うん、それはちょっと違うかなと思って。
そこも迷ったですね。ビジネス&ファイナンス、うん、まあ、僕実はビジネス&ファイナンスも知っちゃったんですけど、うん、これはなんか分かんない感じ。
僕すごい悩みましたこれは。
いや俺全然悩
む
わ。
僕も
レジャーじゃん、廃棄して
。そう、アートじゃないけど、
アートじゃないけど、レジャーだな。
まあ、もう一方もファイナンスがないんですけど。
そう、ビジネスの話はしてないでしょ。ビジネスの話してたっけ、
でも、ビジネスなんかこう、エクスプレッションってあったりとか、あとはインターンの人連れてったりとか、
インターンの人連れていくのは記事じゃなくてさ、上の方のメールの方に書いてあったけど、下の方はインターン連れていくなんて話ないじゃん。
単なる行く場所についての話しか出てない、
うん、下の方の文書がどこに出てるかっていう問題だった。
はい、文書参照しすぎるのは考え物かもしれない。
単純に、はい、あの下の部分だけの、はい、
そうですね、下の分だけなんですけど、僕なんで選んだのかな、なんか全体的な流れからなんかやっぱビジネス排除できんなとか思って、
ビジネスだとほらなんかあの新聞のビジネスセクションってだから会社がなんか合併するとかさ、新商品発売するとか、景気が悪いとか、そうですね、工場建てるとかそういう話じゃん。だからなんかビジネスの話じゃん。
まあ全体で言えばレクチャーなのかな。なんか途中冬場はなんかサスペンドしてるみたい。
冬場はそれ問題に絡んでますよね。
絡んでましたね。
工事できなかった。
なんかシーズナルウェザーが
そうですね。
そうですね。
と
かってやつですよね。
それで工事が遅れた。
これは悩みましたね。ダメっぽいな。
ダメっぽいなというものです。じゃあ続いて、
はい、
いいですか。続いて、147番イングリッシュラーナーさんのマイナーのパート5でアイディアリー、レイトリーなどの副詞が並んでいたやつの正解は何ですか。
アイディアリー、
アイディアリーですかね、
はい、あれメジャーでレイトリーじゃないか、レイターを選んだのか。
メジャーでレイターを選んだのありましたね。そ
う
そ
う、
それ何だったかな、パート
5、最後の5ですよね、一番最後に並んでますね。なんだかんだかんだかレイター
、パート6か何かだったような気がしますが、ちょっと分かんないですね。
あのレイトリーとかが正解とか
のやつがメジャーでありましたよね。
ありました、
はい。では続いて148番の 4JIC1 のパート5だったかな、オールモストエブリシングでありました。これは、先ほどのニアーリー
ニ
アリーが前にあって、カッコにエブリスイングを入れる問題。違うか。
そうそうそう。そう
だ、合ってますかね。ですよね。これも、でエブリスイングを入れるで正解です。続いて149番、マイナー、車通勤したいけど駐車場いっぱいだから交通機関で来てねという問題の答えは、カンパニー has some own cars みたいなのが正解ですか。
うん、駐車場いっぱいじゃなくて、もう借りちゃってるから、貸すのはもうないから来てくださいってやつだったんだけど、
そうですね、ナンバーを交通費は払いますよってやつです、ね、
そうそうそう、
ナンバーを買わず、
ね、ナンバーローでしたね、
うん、まあそれの言い換えがこれですね、
はい、
正解です。
正解です。
リスニングの問題です。
いや、リーディング、
リーディング、
マイナーですね、うん、はい、ありがとうございま 151番のフォーム2の方でパート5あなんとかニューなんとか
あったこれなんだっけ
ごめんなさい選択肢忘れました覚えてらっしゃいますかちょ
っとこれ問題あったの覚えてんだけど何
れこれ福祉が正解ですよ
福祉を入れるんですよね
なんだっけなコンプリートリーじゃないですか
どうですか
コンプリートリーだっけ
コンプリートリーニューなんちゃら
コンプリートリーニューなんとかだっけ
コンプリートリーが入るのが正解のようです、うんマイナー、メジャーはなかったかなと。
はい、マイナー、フォーム2って書いてあるんですよね。
はい。続いて、152番、ラジオお疲れ様です。マイナーのパート7で本文、配送料がウェイブされる、設問選択肢、フリーデリバリーみたいのがあったでしょうか。
ありました。
正解でした。した
それは正解ということで、メジャーもありましたっけはい。では続いて153番会社の補助が出てオンラインレッスンをやっていますレッスン内容は自由に設定できるのですが TOEIC、はい、のスコアアップにつながるようなレッスン方法は何かありますでしょうかこれオンラインレッスンやられてる方がもしいらっしゃればと思うんですが
TOEIC
やってましたけど TOEIC スコアアップのためにやってませんでしたので
レアジョブやって
ました
レアジョブやってましたよレアジョブと何でした
両手じゃないですか。すみません、トミーです。
はい。
もしやるとすれば、僕も今、実生活でやってるんですけど、トイックに品質の表現がありますよね。例えば、その、アンレスアザワイズとかで、そういうのを今日自分が使おうって心がけて、あるいはその、相手に言わせるとかって考えながら会話するとかなり勉強になります。
あ難しいですね。
実際コードじゃないですか。どうやるよ。誘導人みたいな。コードな。
相田先生もそれをやってたらしいです。
へえ。使うことを心がけたり、言わせることを意識する。
まあ、自分がそれをその表現で言えば、矛盾してる場合は違うとかって言ってくれるんで、うん、あここでは使っちゃダメなんだとかっていうのが今度自分に染みつくんですね。
その体験をすることで。
はい。それどんどん使っていけば自分が話しやすくなると思うので間違いを恐れずかつ均一表現使えばトイックでも立ち打ちできると思います。
はい、ありがとうございます。続いて154番 MA さん、マイナーです。パート6にレンタルファニチャーっていうのがありましたか。あれって複合名詞でしょうか。パート6だそうです。マイナー
あったあった。はい、わかりました。
複合名詞じゃないじゃん。レンタルって形容詞じゃない。
レンティングとかっていうのが入ったりとか。
正解はレンタル。
うん、公式ボリューム5にレンタルデスクとかいうのが確かあった気がしますね。レンタルデスクじゃないな。レンタルなんとか。
ありましたっけ？
うん、ボリューム5にある。
ね、これはね、リージョナル&コマーシャルレンタルファニチャー。
うん、はい。155番イングリッシュラーナー2さんです、メジャーでした。パート5の最後の方の問題ザンなんとかメンバーズオブの答えはエニアザンにしたんですが分かりませんでした。
それで合ってない。
これで合
って ない。
メジャーもあった。マイナーもありました、ね、
これね、はい、メジャーもマイナーもあってこれが正解と。
これパート5ですよね。
パート5ですね。
エニアザングループじゃなか
ったっけ。エニアザングループオブなんちゃらでしたね。そのオブの後が続ける。
うん、
グループって
うん、エニアザの単数の。
エニアザグループ。
エニアザグループだ。そこ見て、あ、グループ、
複数だ。グループかグループか、そこで選ぶ。
単数だなと思ったんで、エニアザが間違いないと思う。あ、記憶があるから。
そうなる。
そうなる。
ザエニアザ
に。
そうそう。
いや、ちゃいました。
グループ、なんとかの名詞が複数でしたっけ。
うん、そうそう。エニアザの
後
ろ、エニアザの後ろって単数なんだ。
じゃあなんか、学級でなんかザン、エニアザ、単数。
学級、ザエニアザ。
流した気分。違うんだけど。習わされますね。
エニアザ、単数名詞、エニアザ、単数名詞。
はい、皆さん繰り返して。
エニアザ、単数名詞。
He the tallest boy in the class のとこで言い換えるね。トーラザンでエニアザ。
そうそうそう。エニアザ、student。
はい、では続いて、156番のフォンタダさん。末尾にレーターを入れる問題がありましたか。これがメジャーで、
まあ、先ほどの
ありました。
はい。
はい。続いて、158番のユースさん、パート3電気代の支払いについて電話している問題で電話をかけた先はエレクトリシティカンパニー、クレカードカンパニーどちらでしょうか。支払いについて直接電気会社に電話するのは変なので回答に悩んでしまいました。パート3、
あ、
あれこれ選択肢の中エレクトリシティカンパニーとバンクとインターネットプロバイダーとかあったんです
ね。あ、そうそうそう。
普通にエレクトリックカンパニーなんだけど、
そうですね。
エレクトリシティカンパニー
で
いいんじゃないですか。
最初ね、バンクにしちゃってね。
メジャーもあります
けど、ね。最初バンクして抜いたました。あ、ありました。
ありましたよね。じゃあ、エレクトリシティカンパニーの方が正解。はい
はい、うん。直接、あの、電気会社に電話することがありますよ、トイックでは。
え、っていうか、日本だってさ、電気代の支払いについて電話するの、東京電力かけ
ます、まあ、そうですね。
うん、まあ、そうです。
クレジットカード会社かけない。
リアルにはそうかもしれないけ
ど、いや、ディダクトとか、あの、自動引き落としとかにできますよみたいな話で、なんか僕銀行とそういう話するのちょっと変。
うん。
うん。
うん。はい。
では続いて159番のタイガーさん、メジャーでパート1、誰もいない机にパソコンがある写真の答えはと、あとスカーフを持っている女性の写真の答えはということなんですが。メジャーのパート1の最初のパソコンがある写真の答えは、あの、カートの上に
ラップトップ
があるみたいなやつでしたね。で、スカーフを持ってる女性の写真の答えはちょっと思い出せないんですが、
それがもうなんか、なんだっけ、お皿がどうなってて、
あ、それがそうか、
これ関係ない、
全然関係なかった、
そうですね、スカーフを持っているのですが、答えはお皿がテーブルの上に
セットされている。
セットされているというのが正解だそうです。
うんうん、
はい、続いて、あ、すみません、161番のケイティさんが、あの、車椅子の方はホールディングではなくフォールディングだと言ってましたということなので、やっぱり、
引き分けは難しい。
そこを狙っているやつだったんですね。
そうですね。
はい。続いて、162番、プラスチックのカバーが壊れていた問題、パート7ですかね。メールの目的はリファンドでよかったですか？これメジャーにあったやつかな？両方ありますか？プラスチックのカバー。
あの、ラップトップカバー。
あ、ラップ、はい、ラップトップカバーの目的は、メールの目的は、
リファンドです。29ドルか。
あ、はい、そうか、そうですね。
29ドル。29ドルから、なんかカバーですよね、これ。
カ
バー、はい、29ドルからカバー、目的、
そう
これメールの目的でしたっけ、メールでしたっけ、
カバーを答える問題でしたよね。
あ、そうそう、カバー上はあの注文表みたいな、
はい、
メールの目的はさ、あれお客さんにかけ、あの、返事してるんだよね、
はい、そう、
説明してるみたいな感じ、
そうですね、
でも質問、え、目的と問題あったっけ、
なんかありましたね、
あったか、
リファンドとリプレイスメントって書いてあって、リファンドに丸してあるんだからっていうのが何かあったような気がする、リファンドリプレイスメント、
うん、なんかちょっと目的があった気がしないんだが、
これマウスもらえるやつですよ、
ああ、
コンプリメ
ントリー、ああ、コンプリメントリー、マウス
もらえるやつ、あ、マウスくれるね、そうそうそう、ただでマウスくれるってすごいと思った、ね、
確かにな
んか、あと、アフィリエイティってなんとかって、紙の会社かなんか。
それありましたね。
なんか、さらっと書いてあった、上の方のさ、注文表の下の方にさ、
最後の方に。
しれっと書いてあるから、あれ、気がつかないよね、普通
に。最後の2行ぐらいで、なんか、ささって。
そうそうそう、同じ会社名、なんか、
似たような会社の名前で、
なんとかサプライっていうの。
うん、あの、紙のサプライヤーみたいなのに、なんとかしてくださいみたいなの書いてあって、そこを引っ張り出してきて、なんか答えるのが、その何本ぶら下がりかの一番最後がそれだったような気がしますね。
はい、ありがとうございます。続いて、164番に行きましょうかね、イングリッシュランナーさん。マイナーのパート5で、あ、なんとか入名詞がなかったでしょう。これはさっきの
コンプリティだっけ？
コンプリティですかね、
はい。
が正解ということです。続いて165番プロ前田さんメジャーフォームです、パート3ナンバー56から58の内容が曖昧です、覚えていたら教えてください。56、食事をしようと誘ったレストランの特徴は、57番が、男性がすぐに行けない理由は、58番女性がしておいてあげるといったことはという内容、
こっち、まあ、これマイナーもあったね、
そう、マイナーありましたね、
ハーリングに話したけど、
お分かりの方は、
うん、58番コディングに話してあげる、
はい、下で待ってね、
はい、
って
まあ、そういうことか、
57番はなんか仕事をやってる なんかドキュメント終わりにしなきゃいけないかなとか、ファイナンシャルレポートを完成させなきゃいけないから5分ぐらい。
ああ、それでちょっと遅くなるから、それを不良に連絡しておきますよっていうやつです
ね。レストランの特徴なんか、
特徴だったかな。
レストランの特徴はね、これ、間違いの選択肢にややこしいのがあったな。なんか、二つ目のができたとかじゃなくて、時間が変更になったんじゃなかったのかな。
ああ、
ランチ
してもやってからができる。
ディナーしかやってなかったけど、ランチもやろう
と。なんか、アスベルとか言って、
あ、そうです、そうです。
そうです、
そうです。エクスパンドオープニングアワーズみたいな。
それですね。で、オープンのニューロケーションとか、なんかそんなのは間違いですよね、ディガンセリさん。
そうです、そうです。
なので特徴は、営業の時間が変わること。
うん、変わる。
で、57番が、なんかやることがあると。
なんか、ディナーだけだったのがランチをやるようになったとか、なんかです
ね。うん。あ、それがそうですね、56番ですね。
はい、56ですね。
で、57が何か男性がやらない、いけないことがある、仕事があるみたいな。
今、終わんないん
で。で、58番が、同僚に連絡をするということでした。続いて166番マイナーパート6の最初の文章って量がものすごく少なかったですよね。
少なかった、
パート6は全文読んで解いた方がいいのでしょうか。
うん、解いた方がいいんじゃない、読んだ方がいいんじゃない、
うん、
そうですね。それくらいなら全然読める。
パート6は全部
読みましょう。
何にか長さに関わらず、
はい、
読んでくださいと。はい、うん、では続いて167番のケイティさんのやつは、はい、これはアテンディーズですかね。
はい。
で、続いて168番のタイガーさん、メジャーの方ですね。パート5は難しかったです。パート6にガーメントメニューなどがありましたが、メニューは正解ですか。
メニューはあれ選ぶのあった、
ね。メニューですね。
選ぶものありましたね。
マイナーもありましたね。
あ、こちら同じですね。
はい、
メニューが5月に出たやつですね。で、We have plenty of time to create a blank ってなってて、メニュー入れる。
すごい
ね。ケータリングのですね。
後ろになんかディッシュとかそういうメニューに関係するような言葉があったので、そこが根拠になって、
はい、
文脈依存語彙問題ってやつですね。
そうです、文脈依存型の語彙問題ですね。
ただこれなんか後藤に行くかなんかの選択肢があって、でその空欄の直後にテイラーっていうのがあったもんですから、そこで引きずられて間違えちゃう可能性ありますよね。
あ、なるほどね。
あ、なるほど、はい、うん、なんか、テイラーっていうのは、何々に合わせてあげるっていう、
はい、
カスタマイズしてあげるっていう。
出て
きますよね、カスタマイズで言うと、パラフレーズですね。
うん。はい。
はい、ありがとうございます。メニューが正解ということで、続いて169番の 4JIC23。パート5で、なんとかラストの問題を教えてください。マイナーストはどうですか。
あ、でも
これ、だから、ティピカリーじゃないですか。
ティピカリーですか。
あ、これがティピカリーですか。
そうですね、これラストは、これ動詞のラスト。
そう、通常続きます
よね。あ、そうですね。
続くです。
うん、はい。
なんかのセッションが30分続きますよね。
あ、そうそうそうそう、それは。さすが。
すごいな。
そう。
それがティピカリシンとかで。
はい。ティピカリラスト。そう。
で、続いて、171番、スプリングハーツカムさん。メジャーです。今日のリスニングでいつもの聞き取りにくいオーストラリア男性はいましたか。またリーディングで、リサイクルの問題はどこだったのか教えてくださいということですが、オーストラリア男性は、
オーストラリア男性普通にいて、
いました。
いつもの人ですね。
いつもの人。
うん、で、まあ、リーディングでリサイクルの問題はっていうのは、まあ、これは、
リサイクルわかんない。
ちょっとわかんないですね。いくつかあった。うん、っていうところで。続いて172番、リーディングでインターンのアクティビティについてのメールがあり、メールの問題がありましたが、最初の活動日はジューンの早い日付で良かったでしょうか。あと文法の問題でコンティニュー、ディテール、フォロワードなどの選択肢がの問題がありましたが、どれが正解だったでしょうか。
フォロード
後者はそうですね、フォロードが正解で、
最初の活動日じゃなくてさ、今年からやる新しい活動は、
ハイキング
で、ハイキングはオーガスト10日、
そうですね。
さっきの問題
です。10日ですよね。
で、これ確かリサーチチームかなんか、参加者が少ない、インターが少ないから、デベロップメントのチームと一緒にジョイントでやりますよってのありましたよね。
そうです。それがかかる問題もあったよね。2つので、なんか、
2つのデパートメントが
一緒にやるみたいな。
はい。 では続いて173番のアワーさん。雪で天候悪化のために飛行機が飛ばなくて、会議かプレゼンに行けなくなったので他の代理の人に依頼をしようとする問題、おそらくマイナー、ロンドンから行けないだったかな、問題の答えは思い出せませんということですが、
ありましたね、
うん、ありましたね、中のワークショップに、
そう、そうです、
開くんだけど、
そうで、アグリーしたことは何かっていうのがあって、それはワークショップやるっていう、
そうですね、代理の人がやることを合意したっていう説もありましたね、うん、
代理の人じゃなくて、その人が、その人がワークショップやるっていう状況での
話、そう、そうですね、
はい、あとはその代理の人に何を伝えてって頼んでるか、あ、何をその予備手に何を頼んでるかみたいので、その代わりにやる人にリインバースメントのやり方を、
はい、あ、そうですね、
旅費の生産方法みたいなことでしょうかね、
うん、あれなんかそのなんとかパスを送るとかっていうのがややこしい選択肢であったけど、あれは受け取る場所を教えちゃってくれっていう、
うん、
そういう話だったので罰っていう、
うん、
で一方に選べたわけですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます、続いて174番の新参者 X さん、お疲れ様です、前回の12月の試験リーディングで10点落としました。リーディング10点だと何問くらいの計算になりますか？
2問、
2問、
うん、じゃあ2問、スコアレンジによるんじゃないですかね、これ
スコアレンジによる、
うん、
10点落としたっていうから多分一番上でしょう、2問ですね、これは2問、3問かな、
2問か3問、
多分 3問ですね、1問間違いまでが満点だったので3問だと思います。
はい、ありがとうございます。続いて、ですね、178番、仙台さん、マイナーです。改装したメガネ屋のお知らせの目的でスペシャルイベントとリモデリングの選択肢で悩みました。イベントと呼べるか自信がなくてリモデリングを選びましたが、どちらが正解でしょうか？
あれはね、トリッキーだったんですけど、リモデリングなんだっけ、リモデリングの後ろの名称なんだっけ、
これパート
7の最初の方です。
リモデリング、
はい、
なんだっけ、
メジャーもありますした、
うん、
気がしますね、
なんかね、リモデリングする会社みたいな意味になっちゃうから、リモデリングを請け負ってやる、だから改装工事とかをやる会社みたいな意味になっちゃうからダメなの。そのメガネ屋さん自体が改装したんで、メガネ屋さん別にリモデリングを
委託したわけじゃないと、
そうそうそうそう、なんでリモデリングのは罰、
正解罰だ、
次回、なんかセールやるんですよね。
うん、
それがスペシャルイベント
で、うん。100本ぐらいメガネタダであげますよってのがありまして。うん、で、文章の中ではあるオープニングとか書いてあって、で、そういうイベントをやると。
はい、
もう一つの先代が、アイウェアデザイナーとか、
あ、ありましたね。この人は誰ですかっていうので、うん、デザイナー。
そうです。
はい。
アイウェアデザイナーね。
はい。続いて179番の 4JIC23 パート2で What is policy なんとかの問題教えてください。
そうだったっけ？パート2とか覚えてないよ、ね。
覚えてないよ。よっぽどじゃないと。
What is policy なんかあったか。
いや、
あったかもしれないけど。
ちょっと覚えてないということで、すいません。
はい、すいません。
続いて181番の803メジャーだと思います。ダブルパッセージの最後の197、会社を選ぶ問題ですが、質問の意味がよく分かりませんでした。何を聞いていたのでしょうか？
あれじゃあの、メイドインプルーメントメイドインプルーメントをした会社はおそらくどれ、設備を拡大した、
ああ、はいはい、ありました。
2つ目の会社、
2つ目なの、
2つ目、2つ目、
2つ目の会社、
2つ目、ね、
あ、二つ目、二つ目。ファシリティをリノベーションした、
うん、
ですっけ。
ですか、
そう思う。
で、二目も忘れちゃった。うん、SGI コーポレーションとかなんかそんなの。
SVAB。
はいはい。
よく覚えてる。普通じゃないです
ね。はい。なんかありましたよね。頭文字の言葉って。
あ、ありました、ありました。頭文字でしたね、確かに。
だからあれ、確かにね、説問の意味わかんない人いるだろうなと思ったの、あれ。ベイズメントをした会社はおそらくどれっていうのはさ。あれ、説問の意味が取りにくかったよね。
でちょっと難しい目の
問題、質問から難しいっていう、で、何で起きてんのっていう、
これは来月場所変わるやつですか、
あ、そう、来月場所変わるやつ、200番が来月場所変わる、196から200、
ありました、あった気がします。
それのね、その問題の Q1 が難しい、僕は分かんなかったん
です。190、
あのイベントの目的は何ですかっていう、196
か、
難しかった。
え、これウェブサイトでディスカッション続ける？
あ、それあの、なんだっけ、199番
じゃなくて、
196はあの、あれですよ、あの、
ハンド、
資金源を、
ああ、
やっぱそうなんだ。
全体のイベントの目的は何ですか、
はい、あれはね、あの、
そう、
いろんななんかこう、ローンの紹介とかしてるし、
書いてなくて、
全体のテーマから、
コンテンツの中から共通項を見つけなきゃいけなくて、
難しかった。
ソースオブファンディングとか、
うん、そうそうそう、ソースオブファンディングとか、資金源。資金源関係のなんかこう、講演とかなんか、スピッチばっかりなんですよ。
ローンだったり、なんだったり。
そこ書いてないですね。
こんな風に投資してリノベーションしたとかさ。
そうそう、ガバメントがその、補助金をグラントしてくれるとか、評価から補助金をもらうとかっていうのを全部総合して、このイベント目的を見つけなきゃいけない。
そうです。
難しい、難しいよね。
うん、あれは難しい。だから、なんか196から200が難しかったっていう感想かなり出てますよね。
わかりました。続いて、183番のスピニングトーホールドさん。勉強方法についてよく神崎先生が暗記をしておくと良いとおっしゃっていますが、この中で何人が公式問題集の暗記をしていますかということですが、
トミーさん公式問題集3と4の暗記して990取った。ね。
トミーさん。
はい。今でも毎日やってます。
はい、と軽く、軽くおっしゃってますが。トミーさんはしているということで。
余裕です。
余裕。
他やってる人いない。
他の方どうですか。
公式問題集やってないけど、NHK のあのビジネス入門のやつを1年間も全部暗記しました。
おすげ
え。
それで
2年かけて、ね、
上がりましたか。
リスニング上がりました。
おもう安定して なんて
。まあ安定する前だったよ。それが直接の要因だったことも分かんないけど、2年かけて僕は1年分50日集だから約100パッセージ全部暗記しました。
すごいな。
ってことって
すごい。
それとだから時期は一致しないんで、うん、そのせいで満点を取ってるかどうかっていうのはちょっと検証は不可能だけども、うん、僕はリスニングのためには暗唱、スクリプトの暗唱の方が一番いいと思
います。うん、はい、はい、ありがとうございます。
音読もしたことないんですけど、私、
未完成人さん、
うん、
音読もせずに聞いているだけ、
うん、音読もシャドーイングもせずに、とりあえずは、
それは多分受験者で分かれると思うんですね。音読でやった人とやらなくた人ってかなり大きく2つ言われ
る。まあやらなくても上がるよ。やんなきゃいけないってわけじゃないけど、
人によると思いますよ。
音読しない方が、まあ、マサマサ未完成人さん、あるさんでしょ、多分。
あるさんも音読は、
教育を始めてからは全然しませんね。
ああ、なるほど。
もうアルさん昔なんかビートルズとかを、
そうだからそうなんだよ。ビートルズの歌詞を毎日歌ってるのが人生最大の音読体験。
音読っていうのかどうなのかちょっと微妙ですけど、
声出し、うん、音読って口からは出さないけども、 あの脳の中では俺あの喋ってるからさ、
脳内音読、
脳内音読はしてるから、それをしゃ喋ってるって言うのか言わないのかね、あの声帯を震わせてないよってだけで、うん、もうね、あの心の、あの頭の中ではものすごい喋ってるから
何で喋って
る、もうものすごい喋ってる、もうマイク持って喋ってるぐらいのことや
ってる脳内音読、ボリュームを最大にということで、はい、会う人会わない人がいるということですか ね、 ね、はい、では続いて、184番、TOEIC 初心者です、今回は簡単だったみたいですね、私には難しかったですが、600超えを目指しているんですが、全体で何割ぐらい正解してたら超えられますか。
65%、
65%、
あの自力で回答する力が50問、要は半分あれば残りの50問は4分の1の確率で正解するので、それで63から 65% 取れます。
なので自力で 5割、
5割、
うん、持っていればいけると。
だからあとは塗り絵をする前に自分でもう分からない問題はどんどん塗って進んでいって、あの自力で回答できる問題を50問見つければ600点超えます。
なるほど、はい、では続いて、85番のスプリンガーズカムさんで、パート7の学習方法で音読を取り入れる場合、その良い点はどういうところなんでしょうか。
なんかね、英語がね染み込んでくんだよね、声出すと英語が体に染み込む。
あとは入り読みをしない練習としてはパート7音読はまあいいです
よ。そのあたりですかね。
はい、
はい、続いて、
あとはもう、
はい、
あ
れ
五感を要するに 多めに目だけじゃなくて耳も口もっていうふうに、
あ、五感を、
あ、うん、
活用して、
どれだけ多くの感覚を使うと。
なるほど、はい、では続いて186番、 4JIC2 さん、パート2の最後の問題で I heard なんとか more employee の問題を教えてくださいですこれは分かりますか。
あったっけ、
マイナーですが、
最後、パート
2最後です。
I heard employee、 I heard the company is going to hire more employees、
うん、なんだろう、
ちょっとわかんないですかね。パート2はなかなか覚えていられないということで、
パート2とか残んないよね。
残んない、
ね、1だったら絵があるから残るけど、は
い、そうですね、そうそう、なかなか覚えにくい。
2は残んないよね、
一瞬の音だけだ、
ね、3、4はまあストーリーあるからね、
はい、
よっぽどなんか目立ったんだけど、
ね、そうですね、そうですね、こちらもちょっとごめんなさい、
なんか、パート2もなんか39番に Actually なんたらかんたらとか言ったのを覚えて、
返事でやりましたね、うん、
正解ですよ、それ。C か。
正解でやりました。
うん、C でアクチュロイ、なんたらかんたらっていう、あれ正解ですね。
ありましたね。
あ、なんか女性かなんかが、映画かなんか見たのの、ちょっと、
避難したら、Did you find the movie a little bit confusing?
あ、そうそうそう。
あ、
そうそう
そう。
あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。あ、そうそう
そう。これ、感情がこもった感じの言い方を
してる。あ、そうそうそうそう。
こういうふうに思い出せることもたまにはあると。
そう、頭残してたんですね、これ。
あ、それはわざと。
わざとというか、これたまたま残ってましたね。あ、アクションいいとか言ったとか思って。あ、もうなんか、definitely とかいうのがあった。
あ、ありましたね。
あったあったあった。
あれ absolutely
じゃないですか。
absolutely。
いちごだけの、
そう、ありました。いちご。
absolutely。
メジャーはなかったかな。
マイナーにありました。
マイナーにありました。はい。
了解。あ、前のパート2の最初の方で、
はい、
なんか、Ali from Technical Department なんか、そんな
感じ
で。
人の名前でしょ？
はい。だからその、Ali が、うん、あの、早くの意味
として、聞こえちゃうみたいな。
あれって思ったんですけど、
あ、でも人の名前。
人の名前、人の名前。
そう。いいし、全然違うんですよね。
はい。だから、Ali、こういう名詞なのかなと思って、いいなと思ったのがあったんですけど、
ま
あ、
それが正解ですよね。
ね、そうね、A ですよね、
そうです。
なんか4つ目ぐらいでしたよね。
いや、いやだしょ。ありました。
はい、4つ目ぐらいです。
では続いて。
そうやっていかんのかって思いました、
ね。あれびっくりしますね。
はい、では続いて行ってよろしいですか。187番、フォーム2さん、出演されている皆様、難しい単語をよく知っているなぁといつも思います。ウィットロック恵子さんのラジオで単語について触れましたが、ウィットロック恵子さんも相澤さんも単語本を使ってないそうです。単語だけで覚えられないとおっしゃっていました。皆さんはどうされていますか。 単語の覚え方ですが、
マサマサさん単語本好きじゃない？
大好きですね。
どうですか、やり方としては？
やり方というか、どういう本とか？
もうガシガシ覚える。
ガシガシ覚える。見る。
1対1で。
うん。
単語と日本語。
超古典的です。
マサマサさん、僕との対談がその単語の本を使ったものを本に丸々活字で入ってますんで。
トドミープロジェクトの本を見てください。
アトミー本のに載っているということでいいですかね。
そうですね、うん、もうトミさんの、ね、
100個とか200個単位で繰り返す、
うん、
5個とか1日5個とかそういうちまちましたことじゃないで、
そうそうそう、1日200個
100個とか200個とかを繰り返すと確実にすんなり覚えてしまうのと、うん、苦手なのが、ね、分かるの、
うん、
なぜか知らないけど覚えてしまうのと、うん、どうやっても覚えにくいのと、うん、完全に分かれる、うん、なぜか相性的に、うん、でそれだけをピックアップしてぐるっと繰り返す。
あもう完全に僕マサマさんと同じですよ、ね、
うん、
そういう感じ。
結構一気にガッとやってそれを回していくというか、
そうそうそう、過去に覚えたものと有機的につながってなぜか覚えやすいものってのが出てくる、
うん
うん、そういうのはもう、うん、100個200個バーってやって先に潰しちゃう、
うんうん、
これはもう覚えやすいから大丈夫、でもなぜかこれどうやってもこの単語と意味が結びつかない、どうにも気持ち悪いってのが出てくる、
うん、
それだけはもうピックアップしてチェックつけといてそこだけをどんどん回す。
単語本クラッシャーですよね。
で覚えたら、もし覚えたら、絶対覚えたらって思うまでやめないことですよ。1日2日で覚えたと思って、5日だったら覚えてないから、なるべく切らさずに集中的にやるほうがいいと思います。
うん、単語とかもほんと3ヶ月計画みたいな感じで、僕もボキャビルとかしましたよ。
そうそう、
うん、割と集中的に一気にやってしまうと。
そう、もう一日数で言ったら、多い時なんか1200個とか300個とか。
すげえ。すごい。
覚えてその場で忘れる。
すごい。
知ら
ないの先方まで。
もうそれ本一冊やっちゃうぐらいですよね。
もう本一冊一日丸々ぐらいの。
うわ。
で、それを何周もしていくという感じですか？
もうもちろんですね。もうつかみの段階ならそんなもんなんで、あもうなんかまずは最初にやるのは仕分け作業ですけどね、うん、そこから覚えにかかってもやっぱりもうしばらくはさっぱりですよね。もうみんな他人ですよ。そうそうそう、
出会いを多くして覚えていくと。
そう、繰り返してるうちにね、だんだん向こうの方から挨拶してくれるように。
知人みたいですね。
だから私逃げ関係で一緒です、
ね、複数の単語本は並列でずっとやってたんだけど、それは違う本で同じ単語との出会いを求めたっていうね。
ああ、
すごい。その辺のところ、かなり一緒だな。昔ブログに書いてた。
この別の本にもこの単語あったねっていう、もうそれがもう印象につながって覚えちゃうってね。使ってる英語も違うでしょ。
なんか複数、別の角度からね、なんか、出会うと覚えやすいっていう変な特徴があるので、僕も複数を同時進行とかでやったりしてました
よ。同時進行面白いですよ。
うん。単語を覚えるの大好き。最近やってないですけどね。
はい。じゃあこの辺りで、はい、いいですかね。
作っち
ゃう。はい。はい。いろいろありますからね。続いて188番、スプリングハーズカムさんで、今日のメジャーのパート2でいつもなら得意のパートなのですが、なぜか、んと思う箇所がいくつかあり、バランスを書きそうになりました。パート2は何かしているのでしょうか？
今日だけじゃないの？今日だけ。
まあ、そんなに何かしているっていう感じでしたか、メジャーの方は。
あ、まさまさん難しかった。
難しかったけど、ちょっと私の感覚はちょっとまだ、ずっと定期的に受けてないから、なんとも言えないですけど、今日が難しかったかどうかはわからないですね。他の方だった
ら。あんまり変わってないですけど、やっぱり確かに22、3番でね、結構。
あ、ありましたね。23番ぐらいの選手だったん
ですね。うん。
どうしても分かんなかった。
まあでも軟化しているというほどではないという感じですかね。はい。よろしいですか。
はい。
続いて189番のゴールドシップさん。マイナーです。パート5で The なんとか Department has approved か Will be approving なんとか until the end of the month という 文があったと思いますが、どっちが正解でしょうか。
Will be accepting accepting suggestions。
はい、
分かりました、
うんうん、そうですね、
はい、でそれと、またパート5にコンピュータゲインストみたいな問題ありましたか。
コンピュータゲインストありました、はい、ありました。
でこれは正解。
正解です。
僕一瞬だけなんか、おディペンドアゲインスト久しぶりに出たとか思って、なんか読んだら、あれ違うみたいな。
はい。では続いて、190番、巨人頑張れさん。メジャーでスパート5の答えにサブスタンシャルはありましたか。
ありました。
ありましたね。最後の方でしたっけ、なんか、あったような気がする。
あります。間違いなくあります。
マイナーもありましたね。
あ、そうだ、
はい、マイナーもありました。
ね、ありましたね。
じゃあこれが正解でしょう。
多分一番最後ぐらいの。
そうですよね。あそこのあたりですね。はい。はい、192番の花かっぱさん、マイナーです。パート6でナンバーオブなんとかを選ぶところで、アテンディーズ、アテンダンスのどちらか迷い、直感的にはアテンディーズだと思ったのですが、超リアル模試にあったアテンダンス、アテンディーズ、超リーチって思い出しアテンダンスを選んでしまいました。アテンディーズの方が正しい理由は、ナンバーオブ複数形だからでしょうか、解説をお願いします。
うん、ナンバーオブ複数形だから。
だから、
うん、はい。
なんで、この言ってる通りで OK。
うん、
だから、アテンディーズが入ると。
そうです。
いうことですね。はいはい、続いて。
これちなみに、アーナンバーオブですか、はい、ザーナンバーオブ。
あ、
あ、だ。
ザーだ。
いや、監視なかったです。
あれ
なかったっけ。
なかったです。ナンバーオブ複数形でした。これ僕何回も見直したんですよ。
え、
これ監視はなかったです
。
監視必要なんじゃないの
あった気がするんです。
え、じゃあナンバーの前は何だった。少なくてもアではない。
アではない。
アではない。
ザでもなかったですよ、これ。
でも意味的にはザが入りそうですけどね。
うん、意味的にザが入りそうだけど、これは僕何回も読んだんですよ。
あ、そうです。で、まあ答えはアテンディーズで。
アテンディーズで間違いない。
出席者数
ですね。出席者数ですね。はい。
で、デアとかかな。デアとかイッツとかかな。
ああ、そういう、
そう、
そう、それ
限定値がついて、
何も監視がない。ってことではないですよね、きっと。監視というか、何かしら。
そういうの代名詞なのかな、
はい。では続いて。
代名詞、
あ、
ちょっとわかんないな。
大丈夫ですか。
We would like to confirm なんとかナンバーは attendees。
なんとかな。ちょっとわからないですね。
そう、コンファームナンバーオブアテンディーズ、なんかどっちにしろやっぱ無関心だったような気がするんですよね。まあ、
でもなんか無関心だとちょっと文法的に具合悪いんじゃないですか、ナンバーって加算のやつとか。
なんか強そうですよね。
うん、なんか。
でもアもザも見えなかったな。
うん。
まあ、それなくとも、
そうですね。
正解はにはたどり着け
ると。なんかあったかもしれない。なんか形容詞とかあったの。
なんか、なんでしょうね。
大概見たような気はするんだけどな。まあでも当てになんないですね。
なんかでも、ファイナルとかついてたら、あれ かもしれないですけどね。最終的なメンバーとか言って。
もしかして、ミスプリントの本当はダがある、なきゃいけないのに。ダが、気はする。
うん、そう、ザとかそういうのがないのですごいなんか、
変だな。
座りの悪さを感じつつ、だったと思います。
なんか意味的にはダですよね。
うん、そうですよね。
では続きに行ってよろしいでしょうか。196番、スプリンガーズカムさん。出まくりリスニングの本の使い方ですが、未完成人さん、あの本は英文の赤い部分を赤い下敷きで隠して音を聞いて聞こえたことを書き出すなどがいいのでしょうか、という具体的な質問なんですが、
未完成人さん、出まくりリスニングは僕はもうひたすら聞いただけで、聞きながらもそういう応答が正解としてあるんだっていうことをひたすらインプットしていただけ。車の中で多少なんか、シャドーイングもどきみたいなことはしましたけど、あんまりやりすぎるとこう運転中危ないので、うん、運転してるってことはあの本自体ほとんど見てないんですよ。僕 CD しか聞いてないんです
よ。ひたすら聞いていると、
うん、で、ある時とか結構最初の段階で、音と文字の
音と文字を結びつけるために一回は全部通しで聞いて、聞き取りづらかった音をなんか蛍光ペンの黄色で書いたりはしましたね。あ、ザーがここ入ってたんだとかそういうことはしましたけど、その後も繰り返してヘビーローテーションで聞くだけ。
うんうんうん。書き出すとかは特にせずということで。
僕書いたことないですもん。今までなんかそういうディクテーションみたいなのもしたことないんですよ。僕基本的に物具さんなんで、本当にね、なんかリスニングに関して、ディクテーションとかシャドーイングとか音読とかそういうの一切してないんですよ。すいません。
謝る。
いや、なんかちょっと、非常になんか申し訳ないような気がしてきた。すごい頑張ってなんかいっぱい暗唱とかみんなしてるとか、僕なんか そういうしんどいのダメなんですよ。ごめんなさい。
ごめんなさい。
いいじゃないですか。
ということで、ね、人それぞれのやり方がある。
それで満点近く行くんだから素晴らしいですよ。私が450でいいと思ったから割り切ったところあるけど。
一応リスニングはなんかほとんど毎回満点です。
うん、
申し訳ない。
ではそろそろ次にですか。行っていいですか。はい、117番のフォームに。
あ、すいません。
はい、
ちょっといいですか。
はいはい、
あのさっきのナンバーオブの件で、
はい、
あのアテンダンスをもし入れるとすればナンバーオブアテンダンシズで、あの出勤日数とかそういう意味じゃないと成立しないですね。
先ほど誰か言ってましたね。
で、ちなみにそれはあの僕の会社のメールで、あの先月の出勤日数を報告しなさいっていうのでナンバーオブアテンダンシズっていうように使われてるので間違いないと思います。でアテンダンスは入らないここでは。
単にアテンダンスで無関心になった時っていうのはもうなんか出席自体の意味になるんじゃないですかね。
出席数自体っていう
抽象名詞になっちゃうんですかね
と思うので、ここでは入らないですね。
おー、なるほど、
はい、
勉強になります。
ですね、続いて197番のフォーム2さん、一日中はオールデイですか。パート5だと思います。マイナーですが、
オールデイ
ありました。
ありました。
合ってます。これ多分103問目ぐらい。
ああ、あったあった。あったね。あれオールデイ。え、フルデイじゃなかった。
あれオールデイじゃないですか。あ
れオールデイ。フルもあった、それ
デイ。オールを入れる問題ですか。
はい、一日中。
フルは入れてない気が。
入れてない。
あれ、俺フル選んだみたい。あれでもわかんない。あの、最初のオールですよね。
最初の方、フル入れる問題なかった。デイじゃないかもしれない。
フルデイにしましょう。
あ、フルデイだ、なんかフル入れんの俺も選んだ。
なんか、オールは、おあ、そうじゃねえなとか、オールデイ、デイじゃなかった
ら。オールデイ、ズなら、オールデイって言い
ました。ちょっとなんか、混ざってますね、じゃあ。
お
これ、ハマさんどうされました？
いや、これ、記憶に全くないんで、サクッと終わったと思います。何の疑問も持たずに。
ラブさんとか。
私も覚えてないです。
デイじゃなくて、タイムだったのかな。
フルタイムならフルデイね。でも、デイだったと思いますよ。
デイ、オールデイ、
フルデイ。
え、選択肢それフルあった？その問題。
ありました。フルとオール、
オール、
そう、両方ありましたよね。そう、それはあったと思いますが。え、フルデイ選んだかな？
オールデイズじゃなくて、オールデイって言うんですかね。
うん、オールデイも言
いますか？
オールデイ言いますよ。
言いますか？
言いますね。
フルデイも言う。
フルデイ。言うけど、なぜか。なんか、偶像的にフルを選んだ記憶あるんですよね。
本当に。これ、
すげえ、互換性がない。
いや、いいです。全く迷った記憶ないから、覚えてない
な。オールかフルかちょっと、割れてますか。
どんな問題ですか、これ。
いや、デイですよ、確かこれ。
オールデイ。
デイですか、
いい中継さん。
え、これ、デイを選ぶ問題じゃないですか。
デイは違う違う。
オールのとこが空欄ですね。
フルかオール。
なんか104番だったような気がする。
104番、
うん、
その辺ですよね。
1問だけうってなったのが1問だけあって、多分それだったと思うんですけど、僕フル選んだ記憶あるんだ。
フル選んだと思う。でもなんか、え、オールデイとちょっと意味の違いを教えてください。オールデイとフルデイ、一日中っていうじゃん。
フルデイっていうのはフルデイだけで
ミノシ
っぽく使われるんですか？オールデイはなんか福祉っぽく使われると思うんですけど、あフルデイって、
オールデイとか言えもんな。オールデイがでもいいのかな、じゃあ。オールデイか。
なんか、デイの後にまだなんか続いてたの。うーんオールデイ、デイオブなんとかみたいな。
オールデイは、まあ、監視がよくつくんですよね。
監視。
ワークアフルデイとか。
うーん。ああ、それ。
テイクアフルデイオフとか、丸一日休みを取るとか、
う
ん、アップルデイツアーとか、
うん、
オールデイは監視つかない。
監視あったかなぁ。
い
や、これ、フル選んだ記憶がないな。
案外、落とし穴というか、
なんか、オールデイって言うと、なんか、一日中っていうか、その日中ずっと通してみたいな感じだけど、フルデイって言うと、半日じゃなくて、一日きっちり朝から晩まで。
どうなんだ、なんかどっちでも良さそうな。
どんな分でしたっけ、うん、
そこですよね、
うん、
これ全く迷った記憶がないから覚えてないんですよね。
あ、なんか TOEIC のパートほぼのリスニングでフルデイツアーかハーフデイツアーかみたいなのがあって、
今日ですか、
違う、今日じゃなくて、あのパート、
はい、
ボリューム
あありました、
フルデイツアー持ち込むみたいな、そういう時は朝行って夕方までのツアーだったらフルデイツアー、これ手がかり欲しいですね。
でもあそこじゃ なんか何福祉じゃなかったような気がするんだけどな、
うん、
うん、
ちょっとこれは誰か情報あったら聞きたいですね。そう、保留ということで、うん、
はい、
続いて、
すごい面白い問題だったんだね、
うん、意外に、
はい、
意外
と、ね、これ、ね、これ、面白いですね、みんなさらって、さらっていっちゃってるけど、実は結構面白い、
どこなんだろう、
問題だったんだ、
うん、
言われるまでは、メジャーになかったのが残念だね。
続いて198番へ行きたいと思います。スプリングハズカムさん、トミーさんへ、カナダのトイックは内容は日本よりも難しいのですが、韓国のように、リスニングはやや早くしてあるというようなことはありますか。トミーさんいかがですか。
まあ、日本とあんまり変わらないです。ただディレクションを日本の場合は日本人がやりますけど、こっちはネイティブがガイダンスに従ってマークシートをつけるように指示するので、それがパート4をはるかに超えたレベルで出ましたけど、日本人気が多かった中でやっぱりほとんどわからない方が多かったですね。
あれ受付は
ディレクションズが聞き取れなくて、で僕が隣の人に教えてましたけど、でそういう意味で結構辛いと思います。あと申し込みも全部英語でやるので、
そうですよね、
それがちゃんとできない人は厳しいと思います。
受付も英語ですよね、当然。
受付も英語です。
ですよね。
受
ける意味が。
そこをすんなりいければもう。
はい、ただ、しかも試験中、結構インド人が多いんですけど、インド人は容赦なく聞いてくるので、はい、いや、マッツ3、4があると思ってください。
なるほど、ね。すごい。なるほど。すごい世界ですね。
リアルトイック
です、ね。リアルトイック。はい。99番、イグリシラナさんのメジャーパート7で時刻がずらっと書いてあって、アドバンスインアグリカルチャーの選択肢があったのファンディングなんとかが正解ですかっていうのは、
96番
さっきの話ですかね。
ああ、そう、196
ファンディングが入ってるものを選ぶ、
そうそう、資金源がなんちゃらかんちゃらです。
はい、
ローンとか、
ね、そうですね、
そう、ローンとか。
続いて200番に行きます。 4JIC23 パート2で、Can you take this call or are you middle of 何とかの問題を教えてください。これは覚えてらっしゃる方いますか。
あ、覚えてる。 Can you take this call or are you middle of doing something?
15分待ってとかな、そんな感じでやったりとか、
I'll be there in 15 minutes。
すぐ来ますよってやつですよね。
あ、ありました、メジャーにもありましたね、
うん、I'll be there
in
のよう
なイメージ、うん、はい、続いて201番、今までありがとうございました。メジャーのダブルパッセージで、ミュージアムの会員の人に特殊コードをメールで教えている問題はフリークエントのお客さんでよろしいでしょうか。メジャー
マイナーもあったな、
なんだっけ、
2.7 なかったような気がする。
フェイントゥーテイクのところでしょ。
フェイントゥーテイク、
それですよね。
うん、
181からのやつですよね。
あれはなんだっけ、会員になんかスペシャルオファーかなんかがあるやつ、
うんうんうん、
そうですね。でなんかよそで手に入らないもんがありますよ。
あ、そうです。
アンニュージュアルみたいなやつですかね。
アンニュージュアル、あ、ディスティンクト、
ディスティンクト、
アンニュージュアルな、なんかあの、
本文でアンニュージュアル
って、うん、そうですよね、うん、
そうです、そういうやつなんで、フリックエントンじゃなくてメンバーにオファー、
うん、
そうですね、
ですかね、はい、
はい、
続いて、はい、
あと何十ぐらいあるんで、ちょっと急がないと多分、
はい、
終わらないです、
うん、ちょっとじゃあ
早めに
行きましょうか、
はい、
あ、ちなみに SP はセキュアプログラムテストらしいですね。
さすがプロ前田選手、
プロ前田選手、プロ前田選手。続いて、205番の
大笑いしてるのがマニアだよね。分かんない人は分かんないよね。
205番のフォーム2さんでパート5、旅費の払い戻しに関する問題、クーランリターンフロムチープトラベルだったかもで正解ですか。これはマイナーですが、
リターニング、
リターンです、
リターン、
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 リターン、リターン、リターン、ですかね、
リターン、
いや、リターンですね、
リターン、はい、
これ語形変化じゃなくて語彙の問題だったんで、
うん、語彙の問題だね。
ああ、じゃあ、じゃあ大丈夫、
じゃあリターンを使ってるものを選べばいいと、
リターン系なら大丈夫ですね。
はい、続いて207番に行きますか。コウさん、マイナーのはずアクティベイティドを選んだ問題がありました。覚えてます、
アクティベイティドは不正解じゃないですか。
うん、多分不正解、
パート5、はい、
選択肢にあったのを覚えてます、
はい、
が不正解だろうと。
いや、なんだろう正解、
正解は、うーん、
ちょっと行きますね次に、
はい、
はい、
ホリューで、
ホリューで、続いて209番に行きますかね、うん、マイナーのでー、パート5、120-130番ぐらいの問題で、ザ・なんとか given by author、なんとか was received well by the なんとかみたいな感じの問題
は、アドレス
は、アドレスが
正解。これ、was でしたね。
was なので、
この×の後にあるという was なんで、
主語になるものが正解と。はい、
はい、
で、210番はセンター試験の話ですか。210番。来週は大学入試センター試験ですが、MC の皆さんは試しにセンター英語の問題解いたりしてますか。私は毎年解いてますが、筆記リスニングの両方同時満点がありません。必ず1、3問間違いますと。満点の皆さんならあれは楽勝で満点取れる試験ですか。皆さん受けてますか、受けてるというか解いてますか。
新聞に書いてる活字がちっちゃくついて僕だと読めない。本当に読めない。
私はリスニング以外はたまに解きますね。
満点ですか。
満点じゃないです。
俺試験官、
去年は195点でした。
試験官や
る。僕も解きますけど、発音問題とかでいつも1問ぐらい間違えちゃいます。
そこで間違えますって、ね、
僕も同じです。そこで大体間違えて落とします。
やっぱ試験対策は足りてねえなって感じですね、
はい、まあ、あれも品質パターンがあるでしょうね。
うん、多分あるでしょうね。
続いていきます。211番、まっちゃんさん、パート1最後の問題、マイナーです。で、会場レストランみたいな写真の回答は何ですか。椅子が空いてるよというようなものを選んだんですが、
サムテーブルザーアンノキパイ、アンノキパイ、アンノキパイ、アンノキパイ、アンノキパイ、アンノキパイ、アンノキパイ、
アンノキパイ、アンノ
キパイ、5年前も出た、
5年前ね、
5年前も今日も出た。
第1回
思い出のアンノキパイ。
最初
の
続いていきます。212番、アナザーさん、マイナーで受験しました。パート5で There it is、 パート6ですね、のところをよく分からずアザワーズにしてしまったんですが、先ほどの説明についていけませんでしたということなんですが、
アザワーズにすると前の文章を受けて、あのなんか逆説的な表現にならないと成立しないので矛盾すると思います。
はい、
あのデアは何だろう、場所を受けてるっていうよりも 状況？
状況ですね。
状況だよね。そういう状況内において、なんだっけ、何の話だっけ？ It is broken じゃなくて、
肥料のやつですよね。
肥料、肥料。
ああ。
なんか細かく砕いたりとか埋め立てたりとかっていう、う
ん、なんかブレイクダウンとか、
うん、
そんな単語
が There it is breakdown あのウェイストのね、はい、食べ物のウェイストの話をしていて、あ、じゃあそこででいい、場所でいいんだ、そのなんか肥料を作る工場みたいなところでっていうような意味の There だよね。
はい、はい、続いて213番の 4JIC23 パート5のアイデアリーの問題で、何でアイデアリーが正解になるのか教えてください。
アイデアリーだから。
アイデアリーだから。
理想的に、なんだっけあれ、パフォーマンスリビュー、エンプロイーのパフォーマンスリビューを来週までにできれば、理想的に、ね、そう、終えてもらいたいみたいな。
はい、じゃあ、意味からです
ね。そう。
まあ、5位、5位の問題だった
ら、
はい。
214番、イングリッシュファイトさん、今回の最後とは残念です。これまでありがとうございました。トイックテストでマイナー、メジャーとは何ですか、どこで見分けるんですか、問題用紙の、問題の冊子の右上のフォームだったり、回答用紙の色ですかね、で分けるというところで、はい、続いて217番のインクさん、メジャーのパート7、試験に受かって面接を受けるという問題で、メールの送信者は誰ですかという問題の答えは何でしょうか。メジャーですが、
じゃ
ん、覚えてますか。
な、何番なんで、
217番の
会社の経営者とか、なんかオーナーとか、
あ、教師になるやつ、
教師、
どうしてメールの送信者は、んシングルパッケージ、
シングルですかね、
そう、面接を受ける、なんだっけ、送信者だっけ、あれだ、面接をオンラインでするか、
うん、
どうっていうのに責任がある人、
うん、あれ、インタビューを、
He is responsible for scheduling interview。
そうです、それです、それです。
それのことだ、
スケジュールを決める人、
スケジュールを決める人、
うん、What is suggested about Mr. ブラブラ、ブラブラ
ですね。はい、ありがとうございます。続いて218番イングリッシュランさん、写真は 3×2 センチでもう引っかかんない、受付では引っかからないですか。
引っかかるんだろう、
引っかかるじゃないですかね。ちゃんと撮ってくださいということで、
あれ結構厳しいですよね。
結構厳しいというところを超えてるレベルですよね、これちょっと。3×2
は。舐めてんのか。
3×2 だったらこれ、多分、あれですよね、免許証サイズですかこれ。
そう
そうそう。なんか、もこのサイズですね。
あ、そうなんだ。
まあ、大は小を兼ねるので。
うん、小さく切ればいいわけですから。
5×6 とかを無理やり3、4に振って、すごい5アップになってる。
ああ、パスポートサイズの写真とか切るとかなりでかくなりますよね。
無理やりトリミングして、なんか偉いな。顔を寄ってるっていう。異様そうな。
あれ、頭がちょっと切れてるだけで言われてる人いたのは見ましたけどね。
ああ、
なるほど。なんか、上がなんか、わかんないからですかね。ザビエルになってるかもしれない。
私もとりあえず、ちゃんと撮ってくださいということで。行きましょうかね。続いてすみません、219番に行きます。ゴールドシップさん、マイナーです。パート6は、メニューテイラードですかね、正解は。
メニューです。
さっきの話で言ってますね。またパート5にオールデイ、デイを選ぶ方法の問題があった気がしますが、いかがですか。
これね、やっぱ副詞的に使われてたらオールデイだね。で、形容詞的だったらフルデイ、なんとかなんとか、どんな使い方だっけな。デイの後ろは名詞あったっけ、ない。
覚えてない。オールデイクルーとかないですか。オールデイロングとかないですか。
それだったらオールですよね。
オールデイロングならでもなんか文末とかで使いたいとこですけどね。
あれ文末じゃなかった。
なんか途中に差し込まれてた感じがありましたよね。
あ 副詞的だったのかな、うん、副詞的だったらオールが正しい感じが。
なんか、
I have to work all day みたいなね。
わかんねえな。
やっぱりわかんない。all day みたいな。なんか、そういう。
やっぱわかんない。
わかんないですね。なんか、オールデイのがいいような気がしてきたな。
まさか、でも104も含めこんな。
いや、
悩ませる問題が出ると思
う。
悩まなかった。俺も悩まなかった。不審持ってフグ選ん
だけど。今の記憶はないな。
今となったら、あれと。オール、なんかあったんだ。
アビメが来たらわかりますね。
そうですね。
アビメが来たらわかる。
じゃあ続いていきます。220番。アビメが
来る頃はもう忘れちゃってんだ。
あ、ごめん。220番、はい、番に。イングリッシュランナーさんで、12時20分から45分までの間は問題集を見ているのは禁止ですかね。筋フレしまってくださいと言われてる。筋フレしまってくださいって言われてる。それはマニアックですよね、ちょっと。これは一応ダメですよね。20分、45分の間は。
省略した名前で呼んでるっていうのはすごいですよ、
ね。マニアですよね。プロですね。
見ちゃいけないの？この時間って。
喋らせてくださいって
言われて。問題集しまって。あの参考書とかでもしまってくださ い、
ディレクションが始まったらか。上 の、 あの斜め前のなんか若い男性ずっとあの文法特急2読んでて一緒にやってるやってる。
もう一つ質問が、1時より前に、これはいいですかね、マニュアル改定されたんでしょうか、ということで改定されたんでしょう。221番メジャーでした。パート7ですが、シェフがやってるお店でインドアでもアウトドアでも対応可能で、レンタルもやってるできるみたいなお店はケイタリングですか。ケイタリングですか。
メジャーですか。
メジャー。
ケイタリング、ケイタリング、あ
のケイタリングですよね、はい、多分
ですね。
続いて、222番イングリッシュラーナーさん、パート5でダイグノスティックではなくダイアノーシスを選んでしまいました。複合名詞なのか形容詞名詞なのか見分ける方法はありますか、ということですが、どうですか。
なんかあるよね、
まあ、ちょ基本的なルールはあるんですけど、うん、結局僕覚えちゃってますけどね。
覚えた方が早いですね、うん、コロケーションっていうか、うん、セキュリティオフィスとかセキュアードオフィスなんかっていうのは、うん、最近出た究極のゼミのパート5、6編に複合名詞の例がすごくたくさん
ある
。
あ、ありますね。
うん。
じゃあそこを参照すると良いと。
そうですね。
うん。あ、乗ってるな。
ん？大丈夫ですか？
あ、すみません。
はい、どうぞ。
大丈夫ですかね。はい。続いて。223番パート1で店員が顧客にネックレスを褒めようとしている問題を教えてください。これはマイナーですが、あのヘルプのやつですか。
ストアクラークイズヘルピングカスタマーズなんたらネックレスかアクセサリーかなんかってやつ。
はい。で続いて224番タイガーメジャーパート1スカーフの問題、セットアップのところですが煩雑な感じがしたのですが、それでもセットアップでしょうか。セットアップでしょう。
セットアップ
ですよね。はい。続いて225番、メジャーのパート5でインヘルピングなんとかを選択する問題ですが、ここは不定詞ですか同名詞ですか。確かに出てましたね。
不定詞です。
不定詞ですよね。はい。226番、エンジュディアズムさん、メジャーです。パート7のダブルパッセージでセミナータイムテーブルの問題、質問に加算、ポケットなんとかの資料の用意するミスターは誰、ポケットなんとかの部分が焦って理解できませんでした、何のことを言ってたんでしょうか。メジャーです。
ポケットじゃないよね。
パケットですね。
あ、パケットね。パケットを配ったのは何つう会社だったっけ。
3番目ぐらいのやつですかね。
3番目ぐらいの会社
ですよね。
あのローンの紹介をした会社、 Z で始まる会社。あ、 Z で始まる会社。
すごい
マニアックすぎますよ。はい。では続いて、
そんなの
ですかね。227番、集中6さん、メ
じゃあ、で、パート5難しかったです。パート6にガーメントメニューなどがありましたが、メニューが正解ですか？メニューが正解ですと。神崎先生のトーイック授業を池袋で数年前に受けておりました。昨年から連続でトーイックを受けているのですが、今日初めてネット検索してこのラジオにたどり着きました。聞いてると面白くて驚きました。2点質問をさせて、でしょうだそうです。2点質問させてください。マイナーですと。1点目がリスニングのパート4、説明文問題の最後の方だと思うのですが、博物館か美術館の取材をする記者がその館に行ったと思うけれども、館長がおらず、先に中を見るという話でアシスタントに記者がついたことをお知らせするという話の流れになっていたのですが、質問の中に受付の人は何をこの男性に渡しますかという質問だったのですが、その答えを教えてください。パンフレットを渡すかエントランスパスを渡すか迷ってしまいエントランスパスにしてしまいました。
正解。
正解です。
なんか
テンポラリー
パスがないと
テンポラリーなんとか
パス、
そうですね、なんかそのまだオープンになってない展示エリアもあるからそれが必要とか、そんな話
です。
それ
ないと言ってもらえない。
はい、はい。2点目が毎回いくつかのリスニング問題で先に質問を読むことができずに、読んでいても頭に入っていない、なし崩し的にあれよと会話が始まってしまい、そういう時は大体全体の話を聞き取れているつもりでも集中力が切れているのか問題のところだけ聞き逃しています。どうしてでしょうか。どうしてなんでしょうかね。
焦っちゃうからいけないんだ。落ち着いて聞けば大丈夫だよ。
落ち着けという神崎先生からのアドバイスです。はい、では続いて229番に行きます。イングリッシュランナーさんの、メジャーパート7、面接日をオンラインか直で受けられるやつ、シーズレスポスブルフォーテスケジュールでしたか。
そうです。
そうですね。はい、では続いて231番、アンダーザスカイさん、マイナーです。パート1の問題で海が見えるレストランの写真の答えは何でしょうか。何でしたっけ、マイナーは
Some of the tables are
unoccupied とか聞いてるやつですね。
アンオキパイ出ました。
出ました。
5年前も出ましたよね、松本さん。
そうそうそう。なんですそう5年前のこの日、同じ。
何に覚えてない
やつ。アンオキパイ聞こえてなかったですよ、
あれはでもね、オーダーチェアーザーのアンオキパイみたいな。
そうですね。
思い出のリサイクルじゃないけど。
私ついていけなかった人はアーカイブで第1回
多分この5年間、はい、アンオキパイは出てないんじゃないですかね。
うん、5年ぶりかもしれない。
運命かもしれない。
ほら、我々もさ、椅子がこう並んでてさ、プラットフォームの上にありますっていうさ、誰も座ってなかったから、うん、すごい期待したんですよ。もうすごい期待したんですよ。
アンオキパイ来い来い。
来いと思ったら、なんかプラットフォームとか言ってて、そっちか。
はい。
はい。
じゃ続いて。232番、マイナーパート2のコアの問題、リベンド音がある選択肢は正解ですか。これどうですか、マイナーのパート2ですけど、ディペンドオンが出ている選択肢を選んで。
なんか depends on なんとかだ。なんか、なんとかなんとか、おなんとかなんとか、that depends on なんとかなんとか。あった気がする。
神崎先生、選んだ。
うん、選んだ
やつ。正解ではないかと。続いて。233のタイガーさん、メジャーパート5、なんとかワークショップという問題ありませんでしたか。
フォローインドワークショップ。
あ、それですね。フォローイン。エクセプトではなくてフォローイン、
ね。あ、さっき言ったやつですね。
そうですね。
フォローイン。こちらは ING があった。
メジャーの方はフォローインですね。はい、234番、ラビットさん。パート6のアテンディーズ・アテンダンスの問題は悩んだ受験者が多かったと思いますが、実はパート7の本文中に答えがありました。確か The Greater Number of Attendees という表現が出てきて、あ、そうかと思って、パート6に戻って確認しました。ETS さん、これはサービス？それともミス？
いや、このサービスはよくやるよね。
うん、よくやる。確かによく出てきますよね。
これがサービスだと思える人、100人に1人ぐらいしかいない。
そこに気づいて戻れるっていうのは。
うん、もう多分、もともと正解できちゃってるんじゃないですか、
この
方なら。
まあ、900点ぐらい取れる、いわゆる 3%、受験生の 3% ぐらいの方は見つけられるかもしれないですね。
うん。はい。では続いて、235番、スリングハズカムさん、HBK さんとポルポルさんに質問です。900以上取れたのになぜあんなにモチベーションを高く維持し続けられるのですか。くじけそうになると2人のブログを読んでいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと答えない。
僕は、僕からいいですかね。
あ、どうぞ。
英語が大好きだからです。で、TOEIC が大好きだからです。ということしかないですかね。あとは、まあ、他の学習者を刺激し続けたいということで、続けています。
いいですね。
はい。HBK さん。
私も同じような感じで、TOEIC がやっぱり大好きだからですね。で、あとはやっぱりその、991を、2回取ってるんですけど、どっちもかなりギリギリで、実力でこう叩き出したっていう感覚がないので、まだ、諦めというか、こう卒業するには早いなっていう気がしてるんで、まだまだ、やりたいなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。では、続いて、質問、あと何問くらいありますか？
あと40ぐらい。
そろそろ質問受け付けを
もう
1時間ですよね。
そうですよね。
あと1分で切ります。
21時。
これ、21時過ぎた時間のは読みませんから。あと1分で
質問。あと1分で質問終わりということで。続いて237番に行きます。ドローヤさん、トイック600ちょいです。とリスニング、リーディングは同じくらい。トミーさんの音読筆者に影響されこれからやってみようと思います。デルボのリスアンドリピート素材を使って英語力を上げたいと思うのですが、ウーボ、絶対英単語も気になります。新しく出たデルボの方がおすすめでしょうか？これはトミーさんにお答えいただいた方がいいですか？
単語が自信なければデルボからの方がいいと思いますけど、ウーボは音声ファイルをダウンロードすると1日20分誘導してくれてリスアンドリピートができるので、本をパッと見た時に自分にはこっちがいいなって思うのを選んでやられた方がいいと思います。
ウーブは今絶版で、絶対英単語になってるんですよね。
出てますんで。
中身一緒ですから、
はい。
中身一緒ですから、検討されてみてはいかがだったかと思います。
実際に見てみるということで。はい。続いて、238番のジョーさん、マイナーのパート3、同僚がランチにイタリアンレストランに行こうかと話をしている問題、イタリアンレストランについて正しいのはというのも問題が分かりませんでした。これは営業時間が変わるというのが正解ですかね。続いて239番タイガーさん、メジャーパート7で資金源ではなくエキスパンドではないですか、工場とかありましたが、これは何でしょうね。ファンズの話ですかね。ファンディングの話ですかね。
ローンの話もありますね。ローンの紹介
なので、資金源ってそのに関連するということで、そっちを選ぶ。
グラント
ですね。はい。次に240番のイングリッシュラーナーさん、マイナーのラスト200問目はリクエストはミーティングですか？
はい。
合ってます。
合ってます。はい、やってます。
そんな不安分だっけ？なんかアポイントメントをこう、アポイントメント。言い換えて、どっちがアポイントメントなのかな？
これ、あれですよね、なんか、水のサービスの件ですよね、リースのサービスで、
見
積もりとか、そういう条件を打ち合わせするために、ここに電話してくださいみたいな、そんなのがありましたよね、確か。
そうです。
じゃあ、これは正解ということで。
そうです。
はい。241番、よろしくお願いします。メジャーです。5人くらいの人が時間を区切ってプレゼンする問題の最初の問題と答えを覚えている方いらっしゃいますか？何でしょうね。
何番ですか？
241番です。
これ
リスニング？
何なのかが、どのパートなのかちょっとわからないんですが。
これがだからあれじゃん。196から200番。
メジャーの最後。
プレゼンする問題？
あ、それがファンズのやつですか？ファンディングのやつ。
スモールビジネスの人たちが、まあ、4人か5人集まって、
はいはい、
やる問題のことじゃない。
最初の問題は来月から会場が変わる。
で、その問題の最初の問題、196番は、
そう
会議の目的は何ですか
っていう。196番目ですね。
そもそもファンディングっていう。
うん、
そう
ですかね。はい。
はい。
次、247番のイングリッシュラーナーさん、マイナーです。98から100の答えを教えてください。これは、わかんないですね。わかりますか？
番号出た。
番号出た。ちょっとね。
これなんか、100問目に、確か、話し手は何をすでにやりましたかとかなったんだよな。話の話題は覚えてないですけど。
で、何をすでにしたの？答えは覚えてる？
答え、僕そこは悩んじゃったんですよ。
何と何で悩んだ？
なんだっけ、あ、なんか、飛行機の手配をしたとか、トランスポーテーションの手配をしたとか、そんな選択肢があってな気がします。ホテルを予約したとか。
あ、ホテル、ホテルだ。
ホテル予約した。ホテル
予約。分かった、思い出した。あれが来るんで、新しい従業員雇うので、そうそうそうそう、どっかから来るんで、それで、もうとりあえずその人、あ、あれだよ、ビザが足んない。なんかドキュメントが足んないイベントが。
あ、そうだ、そうだ。
ビザもありましたね。
それ、答えて、うん、最後の答えってね、その、
ホテルを予約した。
ホテルアコモデーションで、うんうんうん、それが正解ですか、
うん、
はい、ああ、
そう。
それテンポラリーの住みかとして、
そうそうそう、
ホテルを予約して、
そうそうそう、そう。
それ正解？
あれがニューハイアリングエンプロイーなのか、なんかクライアントなのかっていうのがちょっとだけ、
ね、エンプロイーだよ、
ニューエンプロイー、
うん、エンプロイーですね、
エンプロイー、ビザなんか手配してるんだよ、
そう、ドキュメントが、
ドキュメントが足んないから送ってくれみたいな、
そうそうそう、
なんかだからそれも答えあったよね、
99ですかそれ、
うん、まあそんなところで、
はい、多分それ98ですね、99は分かんないです、で僕100間違えました、
難しい、
99はどっけ、
あれ99でしたっけ、
で100がアカウントでしょ、
そうです、
アコモデーション、
ホテルの、
うん、
ね、そっか、
はい、続いて、243、ミッドロックケイコさんなんですかね、今日で最後なんですか、あと本当に最後、残念であるとともに、なんだかいろんな思い出が総元のように、神崎さんの成し遂げた偉業は、トイック界に大きく貢献し、多大な影響力をもたらしました。速報ラジオ終わりでも、また新たなる歴史が始まることを心待ちに、静かに興奮しています。お疲れ様でした。感謝。ということです。はい。続いて、はい。244番、柿の種さん、マイナーのパート1の10番について教えてください。屋外レストランにたくさんのテーブルがあり、というやつはアンオキパイの感じですね、はい、テーブルが空いてるやつでいいですか、
なんか、うん、Seated on a stone ball とかっていう間違いの選択肢があったの
が ありましたね、
うん
うん、
それ確か
それが出てるのかな、
D ですね、
うん、D ですね、
はい、では続いて246番に行きます、トビーさん、アメイジングリーを選ぶ問題はありましたか、メジャーでした、
ありました。
マイナーにもあった気がします。
マイナーもありましたね。
した。
アメイジングウィスリーム。
ああ、そうそうそう。
ああ、
はい。続いて、247番。マイナーパート7です。インターンシップの申し込みが少なかったやつで、メールの目的は、とか、あと、今年はいつから始まるというようなものの答えは、ということなんですけど。何ですか、これ。マイナーの。
メールの目的だっけな。
目的は、なんだっけ、だからそのさ、インターン、少ないのと多いので一緒にやろう
って。2個の部署が
一緒に、そうですね。
なんかやるっていうのですね。
ジョイントってのが選択肢にあるのが正解ですね。
はい。
はい。続いて249番、ダイグノスか、ダイグノスティック、どちらですかで、ダイグノスティックが正解。
はい、
250番、メジャーさん、パート7、メガネ屋のはリモデリングかスペシャルイベントか、スペシャルイベントが正解、
スペシャルイベント、
続いてオンラインで教師の面接する的な問題3題答え曖昧なんで教えてほしいです、
What includes the letter が description to program、
うん、
で、あ、違うな、違いますね、アカデミーについて何か言ってる問題、4大質問ですか、これ
ちょっと
1台はスケジュールのやつがあったと思うんですけど、
はい、
で、なんか頼まれてることとか6月4日の前に頼まれてるとかそういう問題、
うん、リストオブリファレンスを、
あ、
そう
です、あ、ありました、ありました、
うん、で、報告送るってやつが、
まあ、そのあたりということで、ちょっと。
そのあたり。
はい。次に、出版の話で出版遅れた、会社は買収された、
あと2台はどんなんでしたっけ。買収したやつありましたね。
え、会社は買収された、
本が9月ぐらいに出る。
あ、本が遅れた
んだけども、
あ、本が
買収されちゃったんで、買収した親会社の方のチーフエディターがまたイチャモンをつけてきて、中身を見直せとか、なんか写真はさ入れ替えようとかって言われて、2ヶ月ぐらい遅れちゃったの。
なんちゃらさ、なんちゃらかんちゃらさんに関して言えることは、本を 何冊か出してる。
あ、そうです。フォータイトルズオブ、
フォータイトル
ズ。なんとかですね。
うん。
はい。
フォータイト
ル。続いて、パート5、6。答えに、コンペア中かオールゾーかどっちでしたか。
オールゾーじゃないですか、
ゾーを入れたのあった
ら。答えに、サブスタンシェルはありました。はい、答えに、アメイジングリオはありました。答えに、ワイルってありました。
ワイルはない。
メジャー
ですけど、
うん、ワイル is traveling のワイルはありましたけど、それは問われてない
じゃないかなというところで、答えに premises はありましたか。ありました、はい、答えに全部はありましたか、は
い、全部あったか、
ありました、
ありました、答えにレベニューはありましたか。
ありました、
ありました、バトツ駐車場にする的な答えはありましたか。駐車場にするってありました。
覚えてない、
ちょっと覚えてないです、ごめんなさい。続いて251番、マイナーのパート5、ショーターザンか、ショーテンデザンなどを選ぶ問題などがあったと思いますが、正解を教えてください。
これはどう見てもショーターだ。
ショーターですね。
惜しかったですね。
メジャーマイナーともにあったみたいです。
ザンがあればショーター
でしょうね。そうですね、はい。252番、テイクアドバンテージオブじゃなくてフェルトゥテイクですか。これはあれミスすどういうことですかね、うん、フェルトゥテイク、253番、ゴールドシップさん、マイナーです。パート5、奮闘の2リピーティング、ハブリピーティング、リピーティッドアテンプスの答えが分かりませんでした。
リピーティッドですね。これ後ろがハブなんですよ。で、2リピーティッドとハビングリピーティッドだったらイズじゃないといけない、あ、ハズじゃないといけない確か。で、僕は確か、それを根拠にして、リピーティッドを選んだと思います。
いやいや、これただ単に文頭だから、後ろのアテンプトゥットにかかる形容詞的な使い方じゃない。
うん。
主語に。
結果的にはそうなんですけど、うん、これ僕なんか結構悩んで、初め、ハビングリピーティッドとか選んでたんですよ。
ああ、分子構文的に？
うん。で、後からよく見直してみたら、後ろの形がハブだったので、
うん、
あ、じゃあ、アテンプツーが主語にならないといけないっていうことで、トゥーリピートと、それからハビングリピーティッドっていうのはダメだなっていうんで、リピーティッドを最終的に選んだんですよ。
ああ、なるほど。
また、パート1で海が映っていてビーチでリラックスしている人の写真と、ビーチにボートがこっち向きに3台映っている写真の答えがさっぱりでしたということなんですが、
ビーチでリラックスしている写真の全く覚えてないな。
これがレストランじゃないですか。
あ、それレストランですかね。
ビーチじゃないけど、あれ
ビーチじゃないですよね。
でもまあ海があったね、
はいはい、海があって、じゃあそれはアンオキパイトのやつだろうと思う、うん、でビーチにボートはこっち向きっていうのは、あのポストの上に乗ってるってやつですかね、
うん、はい、そうですね。ポールか、ポスト、
ポール、ポスト、はい。続いて254番、トビーさん、男女の会話でエクイプメントの何かがなくて彼がどこに取りに行ってくるみたいな問題で、回答候補に彼の事務所会議室があったと思いますが、何が正しい回答でしたでしょうか。これメジャーに出てきましたね。
事務所、あったね、
事務所、オフィス、ヒズオフィス、
あ、ヒズオフィス、
自分の家の
サプライルームとかありましたね、確か。
ああ、あります。
ヒズオフィスってことで、
ヒズオフィス、
はい。255番のイングリッシュラーナさん、ラップトップの発注のところでペーパーカンパニーとのアライアンスがあるのが正解ですか。
正解です。
正解ですね、
はい。
256番 KT さん、192番さんの問題、ザ・クチュアルなみたいな形容詞ナンバーはデンディースのようにザ形容詞でザがありましたということです。
あ、前に形容詞があって、
ザ・アクチュアル、
実際の出席者数ですかね。
うん、
ああ、ザープラス形容詞だったのか、
うん、
これならありそうですよね。
ならなんか、
うんうん、
はい、では続いて、 257番イングリッシュラーナーさん、未完成人さんへ、今月 IP 試験を受けます。前回受けた時は、公式問題集ボリューム2のノット問題を多くしたような感じでした。韓国の過去問との声もありますが、 IP 試験の勉強は韓国模試の翻訳本などを使うといいんでしょうか。未完成人さん、
そうですね、10回模試の緑と黄色が効くんじゃないかという噂が、
まあ、答えはイエスでありノーで、今年の後半以降から、ちょっとフォームが今までのパターン崩れて、今、未完成人さんが言った黄色、緑、あるいは、ちょっと言えませんけど、今日本で流通してる本はもう丸々1セットボンと出たりっていうのがあるので、多分いいと思います。ただ今年またその年間のパターンで用意しているものがそれと違う場合は問題が崩れるかもしれないんで、そのリスクを取るんであれば韓国模試は実力がつくのでいいと思います。
はい、続いて258番、お疲れ様です、マイナーです。もしかしたらきつかもしれませんが、パート1の船の問題と複数のテーブルが石畳にある問題の回答を教えてください。船の問題はポストの上にあるやつ、
これで難しかったですよね。
うん、はい、難しかった。
複数のテーブルがというのは、アンノキパイのやつですね。はい。はい、259番、シャドーイングってどうしても聞き取れない分はスクリプトを見てもいいんでしょうか。それでも、
いいです。
いいです。それとも聞き取れない、何回でも、何回でもいいでしょうか。見てもいいですと。はい。260番、花かっぱさん、マイナーです。パート1の最初の方、ナンバー1から6くらいまでの選択肢が C と D ばっかりで、
うん、
早く A に見せてくれと思ってたら、
そうだったよ。はい、A が1個で、C がすごい多かったね。C と D が。
C、D、C、C、C みたいな感じです
よ
ね。
そうそうそう。
そうですね。
で、パート2の初めの10問は、B がやたらと多くてやりにくかったということみたいです、
う
ん
う
ん。
そういうことね、たまにある。
ありますね。
多分100問平均したら同じばらけてるんだけど、うん、10問だけ見ると B ばっかりとか C ばっかりとかある。はい。
なんであるということで。うん、はい。続いて261番でケイティさん。メジャーパート6でウッドが含まれる回答を選ぶ知性問題ありましたか？
ありました。
ありましたね。なんかありました。
ざっと
ウッドなんとかみたいな。
ウッドサポート
ですかね。ですかね。はい。で続いて。あ、263番のイングリッシュランナーさん、パート5、103番、フルとオール、両方ありました。何々何、カッコ、デイ、ピリオド。なので、
あ、ピリオド？じゃあ、オールじゃな。じゃあ、オールだろ
う。まあ、この前が何だかわからないですけど。
ピリオドだったらオールだな。
ピリオドだったですか？
いや、ピリオドじゃないですよ。
ピリオドじゃないよ。
じゃあ、ピリオドじゃない。
なんか文の途中だったような気がする
す。そう思いますね、私も。
で、基本的にパート5って一文だから、ピリオドが入るわけないんですよね。
カンマですか？
カンマですか？ピリオド？
いや、カンマでもないと思うな。続いてたような。いや、わかんないです。
わかんないですね。
そのまま続いた気がします。
スーパー自信ないですね、これ。
最初だからみんな油断してますからね。
そうですね。やめてくれよ、もう。
俺も全然なんか、悩みもしないで、自信満々フル選んでる。でも今ね、なんか考え
て。オールっぽい。
オールっぽい。
はい。
嫌ですね、これ。
103番なのに。はい。
実は難問だった。
っていうことですかね。
実は難問。隠された難問。
すごいですね。続いて265番に行きます。レアさん、いつも楽しく聞いてました。次回からないのですね。非常に残念です。独学者にとっても非常に勉強になるプログラムでした。各講師の方、800点からの勉強法のポイントを教えてください。990点までのヒアリング、リーディング、パートごと単語の単語などについて解説していただけると助かります、ということなんですが、
今日時間ない、
時間ないのです
いません。
すいません。
僕の本読んでください。
トミーさんの本。
大里さんの本。
大里さんの本を。1月末ですか？
なんていうタイトル？
あ、タイトル教えてください。
忘れた。
教育テスト。3週間で攻略、TOEIC テスト900点。
逆算シリーズの赤信号バージョンです。
900点、エクスクラメーションマーク。
トミーさんの
ブログと。相
性募集中。相性募集中？そうなんですか？はい。
あれ、黄色信号がないの？あれ、歩行者信号なんですか？あれ。
いや、要は5日間で900点さすがに取れんだろうっていうことで、あ、3週間はもう赤っていうことですね。
ギリギリのライン。
青か赤でしたね。
もともと3週間が黄色だったんだけどってことですか。
うん、ですね。要は、だから、
でなんとかいけるかもしれないけど、あの、900点はそんな青かないという。
はい、じゃあ、繰り上がってなんか、じゃあ2ヶ月を黄色にして、なんか、こう、青を1年とかにするとか、そういうの
は。ちなみに僕は模試1セットをしつこくやるバージョンで、天馬さんがあの青で2ヶ月なんですけど、それはパート3、4、7をもうじっくりやる、700問ぐらい入ってたと思うんですけど、っていうふうに、2種類あります。
はい。まずこれは参照していただきたいと。はい。ぜひご購入くださいと。いうことで。266番に行きます。ディーンさん、ヘルピングな、になに、ING が正解になるものありましたよね。で、これは ING ではなくて、
in helping to introduce。
helping to。ってことですね。はい。
in helping to でも、定型表現です。
はい。
あと、そうなんだ。そこでいいのか。
はい。続いて267番、フォーム2さん、カッコデイでした。選択肢フルデイなど、フルオールでしょうね、きっとね。僕はデイズになっていないと思いフルにしました。しかしオールデイを調べたら1日経ってきましたと。でもオールデイロングじゃなかったでしたという意見もありますね。268番で
なんかオールっぽいねこれね。
もうこれについて追求するのやめましょうか。はい。続いて270番に行きます。メジャーパート5で A Guide to War of the 何とかみたいのが何かと思ってあと思うんですが、これはプレミスっていう
やつ
が正解。274番に行きます。ケーキさん、メジャーです。パート5でギブレコグニションを選ぶ問題ありましたか。
ありました。
マイナーもありました。
うん、マイナーもあったですね。
レコグニションか。
これだってレコグニション
5位ですか、その5系ですか。
ちょっと5位じゃないですか、これ
良くないな。
でもなんか記憶があ
る
あります、ね、
これ品詞
じゃない、
品詞だ、
品詞じゃない、これ
品詞、品詞、
名詞を入れなきゃいけないからこれなんじゃなかった、
は
い、
そう、
うん、品詞問題ですか。
なんで名詞入れなきゃいけないと思ったんだろうな。
ギブの後ろだから。
それだけですかね。なんかそれだけでいいんですかね、
うん、そうだね。はい、じゃあ続いて276番に行きましょうかね。ゴールドシップさん、何回もごめんなさい。The 何々 department will be accepting suggestions の答え、根拠は until the end of month と考えていいんでしょうか。
はい、
はい、
そうです、
そうです。
あの、until 使ってるときは動詞の部分が継続性のある表現になります。
はい、なのでこれが入ると、うん、はい。続いて
278とかですか。
278に行きますか。ジョージョーさん、マイナー軽度の経験があるみたいなのが正解の問題。転職採用支援かな。わかりますか、これだけで。
あった、
あ、これありますか。
コンピューターのね、プログラマー、シニアプログラマー、システムエンジニア、なんかそういうので、
はい、
コンピューター業界で10年経験があるみたいな、
はい、本文がディケード。
でも本文なんかあ、ディケードじゃなかったんですよね。Your Decade of Experience とかなんかそんな感じの。そ
う
そ
う、うん、
なんか、はい、あ、ディケードになってないなとか思ったんですけど、うん、まあでもこれが正解ですよね。
はい、うん。次ちょっと飛ばしまして283番に行きます。イングリッシュラーナーさん。本日受験した TOEIC の結果はいつインターネットで見ることができますか。
3週間後。
3週間後の月曜日。
2月の3か4かそれぐらいじゃないですか。
月曜日の昼ですかね。12時。
12時。
以降、インターネットで見れます。284番、ゴールドシップさん、今まで本当にありがとうございました。私的には、今日のトイックで出た難しい単語は、ディスパッチャー、プレイライター、サイン、何々、アンダーペン、コンバーシティでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。出てきた単語の難易度ということですけど、そんなに変化はありましたか。
アセスがなんか面白い使い方で、お金を請求される、あの、インターネットので、あの1年前にお金やめちゃったらペナルティを払わなきゃいけないっていうので You will be assessed a penalty of $2,000 みたいな。
そうそうそう、課せられるみたいな。
そうそうそう。カセニューベルリチャージでの意味で、
アセスが使
う。アセスが使う。こんな使い方もあるんだ。あとね、アンウェイバリング、なんだっけ、アンウェイバリング、なんだったかな。
あ、ウェイバリングありましたね。
ありました。
アンウェイバリング。
なんか、
7なんですよね。7の。文章の中ですよね。
揺るぎないとか、
そうそうそう、
そこなんか一回止まったり、ピタッと止まったりとか、
これ、キンフレにありますよ、99号目。
キンフレにある、
はい。最後から2番目にあります。
なるほど。
ウェイブ、揺れないっていうことか。
うん。
はい、そうですね。気持ちの問題の、気持ちが揺れないっていうこと。
そうですね。
だからなんかずっと変わらず、なんかずっとやり続ける。
動じずにって感じでしょうね。
はい。
ディスパッチャーありましたね。ディスパッチャー
ありましたね。
Discussed with dispatcher, with を選ぶ。
with を選ぶやつですね。
はい、そう、discussed の後にね、with を入れ
る。なんか受動体でしたよね。
はい、
そうです。
なるほど。
アペンドって何ですか？
アペンド。
アペンドはね、なんだっけ？
アペンドは、なんとかにくっつくみたいな、なんとかに付記するとか。
あの、なんかフォームのデートのところに、
あ、
日付をアペンドしろ。
あ、そうだ、日付かけってこと
です
ね。
あ、そうですね。ありました。
プレゼンテーションとかの、技術的なプレゼンテーションとか、あと最後に予備資料を後ろの方につけるときに、アペンディックス。
そうそうそう、
書くんですけど、それも動詞だ。
そう。
なるほど。
なんか、
なるほどね。
フロックみたいな。
フロックみたいな。参考資料みたいな。
生徒みたいな。
それを、すべてのプレゼンテーションの資料終わった後に、一番パッとアペンディックスって言って、後ろにベベベってグラフとか、なんか質問 Q&A の時に使うための、それも動詞だ。アペンディックスって書くんですけど、
僕なんか、アドと、同じって感じで覚えてますよ。
ああ、
そうですね。
はい、では続いて285番、マイナです。どこそこの会社がツアーのオペレーターであるというのでよかったですか。友人が前に因があったように思うのでオペレーションだったのではと言っているのですが、パート5ですか。
これでもオペレーターですよね。
オペレーターですね。
オペレーターですか。
オペレーター of some excursions っていうやつでしたよ、
ね、はい。
なんか小旅行のそのオペレーションをするよっていうやつですね。
そうですね。あの、会社を受けてたと思うので、
うん、オペレーター。そうそうそう。会社の説明でしたね。
はい、マニファクチュラーとかと同じような感じですよね。
そう、やる人たちです。
はい。はい、じゃ続いて286番のシュウさん、6年ぶりにトイックを受けてきました。この番組は今日初めて聞きました。とても楽しいです。もっと早くにトイックを受けることにすればよかったと残念に思っています。英語が好きじゃなかったのですが、とても楽しくなりました。これからも定期的に受けようと思います。パート7は2時10分ぐらいからスタートしたのですが、何かの問題に引っかかり時間がなくダブルパッセージはほとんど解けませんでした。皆さんの時間配分を教えてくださいということですが、2時10分ぐらいから始めるのは、まあいいんじゃないですかね。
悪くないですよね。
まあ、その後どこでつまずいてっていうところですかね、今回。
そうですね。
でも50分しか残してないんであれば、やっぱり、
もうちょっと、
タイプをもうちょっと考えないといけない。
5、6でさっき縮めるっていう話じゃないですけど、そこら辺と絡めて。
2時、2時5分。
そうですね。あと5分あるとかなり違う気が僕もします。
うんうん、2時5分が理想ということで、それぐらいを目指して、ということで。
まあ、ただ6年ぶりに受けているので、ちょっと英語力はわからないんですけど、うん、それでわからない問題はもう適当にマークして進んだ方が、スコアは高く出そうな気がしますけど、
うん。はい。では続いて、あ、もうこれで9時までというふうにすると、
終わり
です。
はい。お疲れ様でした。
まあ、このセンセーショナルなラジオの歴史にどう幕を下ろすのか、神崎さんの指名の挨拶が気になるなというコメントがあります。
いや、TOEIC 後の回答、速報は終わりですけど、普通のはまだやりますか？一応ね、2月2日土曜日朝10時から12時、ちょっとね、英語で話す番組をやろうっていう。
厳密に言うと TBR はなくならないんですよね。
そう、TBR の TOEIC 後の放送がなくなるだけで、そう、TOEIC 答え合わせじゃないコンテンツはやりますんで、まあ、はい、聞いてください。
ということで、
はい、
ここまでで、
終わる。
丈夫ですかね。はい。
はい。じゃあ、はい。じゃあ、終わりましょうか。はい、それじゃですね、まあ、一応、まあ、こういう形で試験、当日に最後にみんなで、あ、最後じゃないや、あの、試験終わった後にみんなでこうやって放送する、まあ、要はですね、その日の試験に、あの、関する、ね、まあ、答え合わせって言いますかね、こういうラジオは今日で本当に終わりです。で、ちょうど5年前の1月13日に始まって、今日でぴったり5周年なんですが、まあ、たくさんラジオに関わる、出る、くれてる皆さん、メンバーとかね、今日は大勢にできてよかったかなと思ってます。で、ちょっと最後なんでね、今日せっかくたくさんいらっしゃってるんで、一言ずつ挨拶してもらえばいいかなと思うんで、ちょっと僕が振っていきたいと思いますね。はい、じゃあ HBK さん一言お願いします。
あ、僕からですか。
はい、
急に来た
急に来た僕からです。
多分あの油断してたんですけど、多分私一番この、まずあの参加させていただきましてありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。トイックにこう一生懸命取り組み始めたのも、こういうトイックの、アットにあるこういう楽しいイベントの機会っていうのを知るようになったのも、多分私が一番最後だと思うんですけど、それであってでもすごいこう寂しさというか喪失感というのがあって、なんかもう終わってしまうんだなというのが、すごく感慨深いです。で、私もこの TBR があったおかげでなんとか、満点を取ることができましたので、こう第2第3の、私のような人が、いなくなっちゃう可能性もあるのかなって思うとちょっと寂しいかなという気もしますけれども、やっぱりこのトイックの、信憑性というかトイックの、素晴らしさというのを維持するためにはですね、やっぱりこういった結論というのも一つのこうあり方なのかなというふうに思いますので、まあ、なんていうんですかね、こういう終わり方もいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。三笠英二さん、お願いします。
はい、
あ、三笠英二さん、お願いします。
あ、僕ですか、
はい、すみません。
僕 TBR との関わりは一番最初が2010年の1月に東京に、まあ、遊びに行った時に、まあ、とある会場からその時は20人以上いましたかね、参加させてもらったのが最初だったんですけど、まあ、その後、まあ、テリーさんからお誘いがあってですね、日本縦断で、まあ、四国から私と九州から R さんとで、本州からハマーさんと、それから北海道からトミーさんをつないで、なんか放送しようとかいう話が出て、で、まあ、その時にから、まあ、レギュラーメンバーとして参加してさせていただいたんですけど、まあ、英語力で言えば、まあ、私が一番格下だと思うんですけど、それでもまあ、なんとか、トイック力でカバーしつつ、まあ、皆さんに楽しんでいただけるコンテンツ作りもできたんじゃないかなと、まあ、皆さんの勉強のお役に少しは立てたんじゃないかなと、そんな風に思ってます。長い間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トミさん、聞こえてます？
はい、今日は無理言ってカナダから参加させてもらいました。僕は実はこの5年前の放送が始まる日のトイックでもやめよう、トイックやめようと思ってたんですけど、運がいいのか悪いのか聞いてしまい、その後まあ、変態とまで呼ばれてここまでに至っています。まあ、その分僕の人生とか未来とか運命も変えられるぐらいのパワーがこの TBR にあったと思いますし、で僕も、まあ、これから本を出して、900点を取る人を育てようというプロジェクトを立ち上げて、もっともっと、まあ、トイックを通じて英語を通じて、日本の英語学習者を元気にしていきたいと思っておりますし、こういう場を提供していただいた神崎先生には本当にお礼を申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
アルさん、お願いします。
はい、僕は、初めて出たのは2010年の10月東京会場で実験して、その時に、出ました。でその後スカイプでの出演は2011年の5月からです。2010年の10月に1回出たきっかけで、自分でもラジオを始めてニコ生をですね、現在まで続けています。だから僕は TBR チルドレンかもしれません。 まあ、番組終わりになりますが、一つの時代がまあ終わったと、ね、いうふうな位置づけだと思います。これからまた、まあ、新たな、なんか展開があるというふうに思ってます。まあ、トーイックとトーイック受験者ってのはですね、これからもまあ受験し続けていくし、トーイックを楽しみ続けていくと思います。すべての受験者の健闘を、ね、祈りたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。で、今じゃあ、スカイプのメンバーですね、ご挨拶いただきました。じゃあ、スタジオの方ですね。大久保さん。
はい、今日は初めての出演ということで、ありがとうございました。いろいろ聞きづらかったところもあったと思うんですが、ありがとうございます。まあ、これで終わりになってしまうのはすごく残念なんですが、まあ、英語学習とか、トイック学習でつながる輪っていうのは、まあ、これからも残っていくものですし、まあ、ブログだったり、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、まあ、いろんな形で、今後もつながり続けていくことができますので、お互い刺激し合って自分の目標に向かってやっていければなと思いますので、まあ、これからも引き続き、よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。ラブさん、一言お願いします。
はい、TBR で本当に素敵な出会いがあってよかったなと思います。初め最初で最後の、参加なのですが、とっても楽しかったです。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。京さん、お願いします。
はい、私は2012年昨年の5月から、まあ、出させていただいてますけれども、まあ、他の人と比べて本来再演もできないし、ただいるだけになってしまってますけれども、まあ、私にとってはですね、かなりの刺激になって、まあ、ここに来るから試験で失敗しましたら許されないということですね。かなりいい意味で気合が入りました。でですね、先ほど誰か書き込んでいらっしゃいましたけども、本当に教育を受ける楽しみの一つ 50% と書いてありますけど、まあ、そうですね、本当にもっと私にとってここに出た後もそうですけど、出る前もやはり楽しみにしてましたので、答え合わせというのがなくなるというのはちょっと寂しい気がしています。ただですね、答え合わせがなくなっても TBR は永久に不滅ですし、トイックも永遠に不滅ですの で, そうです、ね、また今日参加しているラブスさん、HBK さん、私とともにですね、定期的に学習会やってますので、まあ、そちらの方にも参加していただければですね、モチベーションの持続につながりますので、まあ、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。どうも皆さん、長い間お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。重鎮の皆様に行く前に、僕もじゃあ先に挨拶したいと思います。TBR はですね、僕は多分世界で一番誰よりも TBR が好きだと自分で思ってますので、まあ、今日終わるのがすごく、まあ、ナーバスというかね、ちょっとすごい寂しいんですけども、今後はですね、今度またトミさんの本使ってトイックの合宿やったり、あとまあ、企業とか大学で教えることもあるんですが、ラジオとか通じて伝えきれなかったこととか、ブログですとかね、あとは、3月に特急シリーズ本出しますんで、そこでガンとたくさん思いをぶつけて、いただくことに、なりました。で、まあ、こうやって今の僕があるのも全部 TBR のおかげで、それを作ってくれた神崎先生のおかげだと思っています。本当に聞いてくださった皆さんもありがとうございます。これからもね、まあ、キヨさんとかアルさんとかも言ってましたが、勉強会とかいろいろあるんでね、つながりはずっと皆さんありますから、一緒に頑張っていければいいかなと思っています。はい、じゃあ監督お願いします。
すごく僕も寂しいんで、もう言うことは何もないですけど、これが終わって本当に5年前に戻ってしまうとすると、それはすごい悲しいことだと思うんですね。5年前はテストを受けた後になんかネットでいい情報を調べようにもなく、つながりもなく、こうなんていうか、こう暗黒時代、教育の人って暗黒時代だったんだけど、そこに戻るとちょっと悲しいんだけども、5年間でやっぱりこの番組を通じて、そのまあ講師の人とかいい本が出たりとか、あるいはこう、まあ、つながりができたっていうことで、この番組が終わってもなんかここで出てきたものはこうなんかこうつながっていく継続性があるなと思って、まあ、そういう意味でこう、まあ、自分を今納得させてるんで、 またこう同じ番組ではなくにしてもここでこう出てきたいろんなつながりとかそういうものが継続していくっていうことがこう楽しみだなと思ってるので、まあまあ本当にこの番組にはこう感謝 しすぎることはないので本当に感謝してありがとうございました。
はい、ありがとうございます。松本さんお願いします。はい、
松本です。ですね、第1回に、神崎さんが誘われてですね、こういう公表番組に学習者側が出るというあの流れをまず作れたことが良かったなと思ってます。でその後ですね、まあ、私は実力がないんで喋るばっかだったんですけど、浜田さん、富さんをはじめその後まあ歴代の参加者ですね、実力のある人が出てきてもうその講師たちに負けないような解説をしていくっていうそういう流れになっていったのが非常に素晴らしいことになったなと思ってます。まあ、今日はたまたまですね受験チャンスに恵まれてこの最終回の TBR に出ることができてですね、冒頭にも言った通り初回と最終回に出るということで一つまた私的にはとても嬉しい状況にはなってます。うん、でね、ここに出てる人は別に自分の実力をひけらかしたいわけじゃなくてですね、今まで培ってきたものをこう還元したいっていうボランティア精神にあふれてるわけですよね。それはリスナーの方は分かってると思うんですよ。で、そのボランティア精神をやめてほしい、やめてほしくないって言ったら変ですけど、これからもどんどん続けていってほしいし、でこれから高得点に者になっていく方もですね、一人でやったわけじゃない、みんなで頑張って、みんなの力を借りて、高得点になったという自覚があるのであれば、それをやはり次の世代に還元してほしい、ということですね。まあ、いろんな意味でこの回答速報、当日の回答速報がなんかまずいという雰囲気になってしまってはいるんですけども、やり方はいろいろあると思うので、ぜひですね、みんなで工夫をしてですね、この流れを止めないように、先ほど言ってもらいましたけど流れを止めないように何か考えていきたいなと思ってます。匿名
性ないんだよね。
ですね。何かの時に私の方でもですね、何かやれることがあれば、
サマサラジオやればいい。
うん、私が企画すれば別に何とも大丈夫だし、私は関係ない
です。違う名前。
まあ、何かできるんであれば、
それやばい。それやばい。
協力はさせてほしいなと思って、それで次の世代にまた引き継がれていけばいいかな。長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。最後じゃあ神崎先生お願いします。
皆さん聞いていただいてありがとうございます。今日は多分今までで一番多い552人、最大リスナー数、今までで一番人数的に多いと思うんですけど、まあ、ネットラジオってリスナーと一緒に作っていくっていう掲示板に書いてもらって、それで何て言いますか、運営側と一緒に作っていくっていう側面があるんで、リスナーあっての番組でしたんで、リスナーの皆さん、いつも聞いてくださって、掲示板を書き込んでくださってありがとうございました。あと、私がラジオ主催って言っても、まあ、皆さんそれ以外のね、R さん、みかん星人さん、ヘッドバッティエさん、トミーさんと今日ここに来てる方々、なんていうかご協力があってできた、番組ですので、皆さんが協力してくださってありがとうございました。さっきも言ったように、まあ、回答速報は終わりますけど他のコンテンツではやってきますので、そっちもぜひ聞いてくださいね。そっちだとね、多分40人ぐらいしか聞いてないです500人
ありえるけど、
ということで、とりあえず2月2日土曜日10時から12時、カズさん、英語喉のカズさんと英語で喋る番組をやりましょうっていうのをちょっと計画しましたので、そちらもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、最後にじゃあトイック会の中で僕たちとかね、聞いてる皆さんをつなげてくれた神崎先生に最後に皆さん拍手していただきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまたリスナーの皆さん、またいつか会いましょう。じゃあエンディングいきましょうか。はい、
なんか9時以降もたくさん結構温かいことをいただいてるんで嬉しいですね。
そうですね。
これまだ繋がってますよね。トミーさん、トミーさん、どちらなの？
え、こっちは朝ですよ。
朝です。
今もう5時ですよ。
これから日曜日
か。朝強いからね。
今から日曜日ですか？
そうです。
わかりました。
そう、だって。日本はもうだから月中半、明日そうか、祝日です。あ、で、カナダの祝日はないので、月曜日
で、サザエさん終わったら、
月曜日ですよね。サザエさん終わって、そうそう。日曜のテレビ、夜のテレビは、憂鬱な気分で見るという。
ブルーマンデーです
ね。そうそう。
これこうするために TBR を聞いてます。
正解。
ね、腰が痛いですね。別にこう、本当だ、たくさん書き込みがあるが、皆さんありがとう。
ありがとうございます
What to do? Now you know this is the end.